人参ピーマン僕嫌い、
はい、
彼女に振られてちょっと辛い、
はい、
見かけによらずに歌うまい、
はい、
フライハーイワークス。
はい、始まりました。
はい、
暴れラジオさんですけども、
はいはいはい、10月ですよ、10月。
はい、私、ちゃん長と兄さんことしぎちさんで適当なことを浅い知識で恥じらいもなく話すポッドキャストです。もうこれ、兄さんの声を制する感じで入ってい
く。もう言うんや、先に
ちょっとそういうスタイルにしていこうみたいな。
あ、じゃあ邪魔しませんわ、次からは。
寒いですね、はい、朝晩。
朝晩はね、ちょっとね。
ブランケットを1枚増やしております、最近。
ブランケット？
寝るときに。
ブランケットを羽織りますか、あなたみたいなもんは。
いや、羽織るというか、もうお腹にかけて取りますよ、私ぐらいになると。
あらまあ。
はい。え、兄さん、かけてないですか？
バスタオルちゃうの。
バスタオル？
ブランケットかいな。
ブランケットですよ。
あ、
え、まだ何もかけずに寝てるんですか、兄さん。
何もかけずに寝て朝方、掛け布団を引きずり出してくるっていう。
ああ、朝方寒いっすよ、ね。
そうそうそう。寝るときは寒ないし、別に。
そういうことですよ。
うん、
あのですね。
うん。
あ、ちょっと待ってください。
何やね、突き放すなよ、急に。
いやいや、兄さんなんか、今週ありました？
いやいや、あのですねって、ぐいってくさしといて突き放してないですかね、何やねん、それ。
特にないですか？ないんですか？
うん、別に何ですか？なんかあったんでしょ？
いや、
今のその手元のやつ言ってくださいよ。
手元のやつですか？
はい。
今日はですね、
うん、
素敵な。
ちょっと待って。あれ？あ、
何ですか？
いやいやいや、はい、どうぞどうぞ。なんか一節あるんかなって思ったから。
素敵なゲストをお迎えしております。
最近ちょっとゲスト続いてるじゃないですか。
そうですね。何年ぶりですかね。多分3年今日ぶりですね。
そんななりますか。
北国にひっそりと佇むひなびたバー。
お？
古びた内装はバーなのかダンジョンなのか。
古びた内装は。
今宵も常連のマスターの吉な仕事が酒の魚だ。少しだけ耳を傾けてみませんか。愚者の宮殿。カッカさんです。
どうぞ。知らないことが。
来た。
おいでおいで知ってる。
来たぞ。
あ、どうも。ポッドキャスト界の教育テレビご意見番ことカッカでございます。
いやー、来ましたー。
久しぶりです。
いやいやいや、本当にご無沙汰しておりました、こちらの方では。
ありがとうございます。
はい、いやいや、はい、先日ね、そのひなびたバーに、はい、それこそ、しげち兄さん、おいでいただきました。
ありがとうございます。
はい、いやー、数字持ってるんですよ。もうね、8ビットパソコン会この前やらせてもらったんですけど。
はい、僕も聞かせていただきました。
ちょっとね、ランキングがえげつないことになってまして。
そうなんですね。
いや、久しぶりにちょっと総合ランクの方にもしばらくね、いや、いっぱいいろんな方に聞いていただいたんだなと思ってね。
これどうですか？
いや、ね、その、ものすごい自慢をされるんです、です僕の兄さん。
はいはい、いや、自慢、いや、おかげさまでやっぱね、役者が違うとこうなるんだなと思いましたね、本当に。
じゃあ、この、まあ、あれですね、はい、2級以降の、レギュラー枠の交渉から入りましょうか、早速。
ちょっと待って。
いや、ちょっとね、だいぶちょっと交渉を、
ギャランティーの方
少し積まないとね、兄さんのね、マネージャーがうんって言ってくれんのですよ。
一応、実力は、見せたと思います。
いや、ちゃんと、いや、今後ね、その兄さんオファーするとき、ちょっと事務所通してくれないと困るみたいなことを言われてるので
。帯もできます。
いや、まあ、そうですね。まあ、ウィリアムズとメルセデスぐらいのやっぱり差がありますから、もうマシンの差がやっぱりね、違いますから、これは。
そうでございましょう。
いやね、もう、 やっぱね、あの経験なんですよね。その、やっぱ自分のその思い出話として、本当にこう、はい、リアルな話をしてくださるんで、
あ、
その辺がやっぱりね、すごい聞いてて面白いし、いや確かにそうだったっていうね、本当にもう。
ああ、ね、8ビットパソコンの回僕も聞かせていただいたんです。
はいはい。はい、ええー。
僕も記憶ありますよ。
お！
お！
8 ビットパソ
コン。あるんですか、あなたも。
うん。ありますよ。
それぐらいありますよと。
ちょっと
聞こうやないか。う
ん。ぐらいだったと思うんです。
何ですか。
あの、姉がいるんですけど。
うん。
で、姉のお友達に、ちょっとええとこの子がいるんです。
はいはい。
姉に連れられて、その友達の家に遊びに行ったんですけど。
一緒に行ったんですか。ほう。
で、まあ僕言うてもちょっとちっこいんで、
うん、
じゃあ、ちゃんなかくんはこっちで、
うん、
このゲームちょっとさせてあげるよ、いうことでね。
うん。
あ、ファミコンができるのかなって思ったら、
うん、
たら、パソコンがそこにあったんですよ。
はあ、
あれ何これってずっと思ってて、
うん、
ちょうど小学校1年生上がったぐらいだと思うんですけど、うんうんうんうん、ファミコンじゃないやんって思いながら、うんうん、何すんのかなと思ったらカセットをウィーンやー言わせて、うんうん、何があんのと思って、始まったのがなんかワイヤーフレームの、
うんうんうん、
飛行機のシューティングゲームだったんですよ。
う
ん、
ほうほう
ほう。お、ただし、その PC が何だったのかは、うん、未だにわかりませんっていう、
ね。そこが大事なんや。
感じた部分がモザイクかかってる。
そこの話を聞きたい。
そこの家って、
うん、
あの、ちょっとやっぱり、ワンランクちょっと経済力が上の、
はいはい、
ああ、そうですか。高台に住んでる感じの。
高台にちょっと、うん、で庭の広さもちょっとちゃうなみたいな感じ、
うん、庭の規模が違うぞ、うん、
そうですそうです、でまあそこのお子さん方ももう後にはもう国立大に行くような、うん、もう賢の家なんですよ、本当に
暖炉がありますよ、暖炉が、
そうなんです、もうとにかくもう賢、うん、一家まとめて賢い、
はい、先生って呼ばれている、
そうなん、
漏れなく。
そうなんです。で、あの、そういうご家庭にはやっぱり、
あるんやなと。
パソコンみたいなもんがあって、うんうん、そういうので勉強するんだなってね、うん、思ったっていう。まあ。
それただの君の貧乏話じゃない。
でも、わからないなりに聞いてても、
うんうん、
僕はやっぱり面白かったですね、この前の。
当たり前じゃないですか。面白くしとんねん、こっちは。
どうです
それは面白いな、決まってるやないか。
すいません、なんかこんな感じで兄さんがお邪魔したみたいで。
ホームでできひんことしてきたんや、こっちは。
いや、そういえばですね、ちょっと、
はいはいはい、
うちの方の番組の話なんですけど、はい、はい、スターウォーズの、その、うん、テレビシリーズみたいで、マンダロリアンっていうのを、ディズニープラスでずっとやってたんですよ。うん、で、はい、うちの方でちょっと、とめきちさんをお迎えしてお話しさせてもらったんですけど、
はい、聞きました。はい。
で、まあ、それの、まあ、ラスボスみたいな感じで、うん、モフギデオンってやつが、まあ、まあ、出てくるんですよ。うん、で、もう、もうめちゃくちゃ怖いんですよね。でも、味方の帝国の幹部なんかも平気で殺すようなやつで。
ああ、悪いですね。
で、はい、最後、タイファイターに乗ってて、それ主人公にタイファイター墜落させられるんですけど、
あら、
それでも生きてるんですよ。
はい、うんうんうん、うわ、どんな生命力ですか。
めちゃくちゃ怖いんですよね。で、うん、この俳優さん、どっかで見たことあるなぁ、ずーっと思ってたんですよね。
うん、はいはい。
で、あれ誰だっけな、誰だっけなと思って、うん、ちょっとこう、ウィキで、調べてみて、はい、はっと思ったんですけど、うん、
はい、思いました。
はい。誰だと思います、あの人なんですよ。ですね。
うん、あ、うん、
ガスです。
あ、ガス、
わ
ガスなんですよ。
ガスか、
ガスですか。
だから、もう、めちゃくちゃ怖いんですよ、だから。あの俳優さん。
なるほど。
ジョン・カルド・エスポジートなんですよ。
ちょっと、最近うちで話題にさせていただいてる、ブレイキングバットに登場する、麻薬カルテルのボス、ガス。
そう。あいつ。
ガスが、ちょっと待ってくださいよ。ガスがわかるということは、カッカさんも見ける口ですか？
もちろん見てましたよ。
来たぞ。
もちろん見てたじゃないですか。
ここにほら、来た。
そうですね。兄さん、今ここで鳴らしたんで大丈夫ですか？
いや、用意してないわ。
あのイメージがずっとこびりついてたんで、マンダロリアンでラスボスで出てきた時にも、
怖いわ。
怖いんですよ、もうめちゃくちゃ。もう吸い込まれてるから。もうだから、これはいいキャストをキャスティングして、多分。
いいですね。
この10月からシーズン2やるんですけど、うん、多分またこいつ、また出てきますよ、こいつ。
怖いよ。作業着に着替えたら怖いよ。
すごい。いや、こいつダークセイバーっていうの持ってるんですよ。
ああ、わぁ、そうな顔してるわ。
もうね、名兵器で味方もガンガンこう味方ごと殺すみたいなこと、眉一つ動かさずやりますからね。
すごいですよ、もうね、ちょっともう芸人のノッチにしか見えないんですけどね、僕。
ノッチに別に似てないけどな。
多分この人はでも静かに笑ってるともう、うん、もうあかんっていう、うん、
命はないって感じはしますよね。
うん、そう。いや、だからちょっとね、この前までこちらの番組で盛り上がってた、ブレイキングバット、私も見てましたね、うん。本当に楽しくね、聞かせていただいてましたけれども。
うん、いやー、なんかこちらとしては嬉しい限りなんですけれども。はい。はい、いやーですね、うん、まあ、何を話そうかな、みたいな
ことで。そうですよ。そんな中、今日のテーマですよね。
これ以前、ラジオさんも何年前でしょうね。うん、もうだいぶ前だと思うんですけど、うん、教育テレビの話をしたときに、うん、兄さんともう思いっきりこう盛り上がったっていう記憶があるんですよ。うんうんうん、
何気なく話してたらね。
そうなんです
ね。もういいですよ、これの話しましょう言ってね。
で、だそういうリターンズっていうことで、うん、もうちょっと被るところも多々あるとは思うんですけど、
ははは、
もう一回ちょっとそういう話したいなって僕思うんですよね。
ちょいちょいね、ぐしゃきゅうさん聞いてると、やっぱカッカさんにお子さんがいらっしゃいますからね。
はいはいはい。
その兼ね合いもあって、うん、この E テレ、まあ昔で言う教育テレビの話がちょいちょい出てくるんですよ。
出ますよね。はい。だから、出ます出ます。
最近の頃の話もきっと詳しいと思うんですよね。事実。
シャキーンと。
事実をですね、シャキーンの話もされてたじゃないですか。
うんうんうん。一歩先行く成人の話とかちょっと聞いてみたい。
今日はね、ちょっとまあ、昔のね、懐かしの話もそうですけど、うん、今やってる教育テレビもちょっとね、うん、こう、私が見てて、ちょっとどうなんだっていう、現代の教育テレビ重大問題っていうのがあるんですよ。
出ました、もう。
じゃあその辺は
ちょっと。ぐしゃきゅうスタイルですよ。
後ほどね、聞かせていただき
ます。まあこれは後ほど、はい、まあ全部取り上げはしませんけど、ちょっと気になるのがあったらね。はいはい、まあまあこの辺も後半でお話できればなと思ってますけど。
すごい、もうレジュメがもうすごいですからね、はい、これ。
じゃあまあ早速ね、懐かしのやつから行ってみましょうよ。はい、もう思いつく限り、はい、どんどん言ってもらって。
僕はもう教育テレビといえば、
うん、
もうこれ多分被ってますけど、
はい、
まあまあまあまあ、普通に爽やか3組です。
出ました。
これもうみんな大好きだと思うんです。うん、大好きというか、知らん人いないんだ。
まあ、爽やか3組は道徳をテーマの番組ですからね。割と教室でも実際に意欲的に見させられましたよね。
うん。そうですね。爽やか3組って、うん、言うほど今考えると爽やかじゃない。
何しろ問題提起するあれだよね。
そうそうそう。道徳の問題だから、基本ドラマパートで解決しないんですよ。
しないです。続きは教室でですからね。
そうそうそう。この先はみんなで考えましょうみたいな感じで終わるじゃないですか、すね、あれって、うん。全然スッキリしないのよ、ドラマだけだと。
それは言えてますね。
問題だらけですよね、あの3組。
全然腑に落ちないんですよ、最後まで見てても。
終わりかーいの連続ですよね。
そうそうそう。ここでみたいな終わり方するじゃないですか。
で、
次回全然違うテーマで始まるから。ま
あ、あれ続きはいいっていうね。
この前のちょっと仲間外れにされてた、あの子はどうなったのみたいな。
あいついない。仲良くなってるぞ、なんかっていうね。
そうそう。
なかったことになってるっていう。
そうそうそう。あの尻切れトンボ感といったらないですよ。
はい。ね、だ出てる子供たちがとにかく素人っぽかったっていうイメージばっかりがありますね。
そんなにこう、ね、なんていうの、子役してないんですよね。
あ、こう本当にリアルに一般の子を使ってるんちゃうかなっていう、なんかそういうイメージ、記憶があるんですけど。
そうなん
です。サンサンサン言うて。
太陽の
光。あれ、後半になるとフォルダー5歌ってますから、
ね。そうそう。
すげえ、なんかポップになったの、
後半。アレンジがね、変わっていくんですよね。時代時代で。
そうそうそうそうそう。なんか途中からめっちゃノリノリのアレンジになってるんですよ、なんか。
あとシーズンごとにあの、舞台も変わるもんで。
そうそう。
急に、あれ長野県になってるよ、急にって。
そうそうそう。そうなんですよ。
あったりね。でも、あれでしょ。コット3組になりたかったわ。
それ、兄さん。
わかる？
僕ね。
うん。
この時期。
うん、3組やった。
3組やった。
うわ、羨ましいわ。
これはね、うん、いいですよ。
これはね。ずっと3組やったんですよ。
このね、爽やか3組とね、知ってるかどうかわかんないですけどもね、うん、あの、5年3組、魔法組っていうのも当時やってたんです。
あったあった。
こっちも3組やん言って。
そうそうそう。ずるないっていう、こう。
3組ずるない言って。
僕3年生から6年生までずっと3組でした。
うわわわわわ、羨ましいわ。
爽やかでしょ。
3組と B 組はずっと憧れやったわ。
憧れ。そうそう。本当に、もう。僕の方にね、あの、アルファベットの組ってなかったんですよ。なかったもん
ね。ね。B 組って、A 組がねえわ、まずって。
そうそうそう。そもそもね。ABC って概念がなかったから。
ないものってね。
うん。憧れでしたけどね、あの B 組もね。本当に。
組やりたかったわ、ね。
まあ、そんなこと言うてますけど。
うん。
はい。あとは、
何でしょう。
これもう被ってる話しかちょっとやってないんですけど。はい、イエーイドンくんでーすって、猿が出てくるんですよ、いつも。
ドンくん、ワンツードンですか？
あ、ワンツードン。そうそうそう。
ワンツードン。
ワンツードンでしょ？
そうそうそう。
ワンツードン。あの、ワンツードンのオープニングの時に出てくるちびっ子たちの、ビートの刻みが気になる。
そうそうそう。
子役か。
そうなんですよ。
すごいな。
あー、その、ドン君のね、そのキャラの愛らしさが、もうちょっと未だに忘れられない。
ドン君は猿でいいんかな？
いや、猿でいいと思う
ん
です
よ。猿なんなんですか
ね。あの子はなんだ
あの子は猿でいいん
だと思う。猿でいいんよね。
でも、さっき、あの、チャンナカさんも言ってましたけど、イエーイってあの、高島忠夫バリのあの、テンションで入ってくるっていうか、
確かに。
すごい、ノリノリで入ってくるんですよね。
ものすごいノリノリで入ってくるんですけども、
うんうん、
結構ね、腹立つ顔してるんですよ。あの、ドン君が。ちょっと今、あの、乗せますけども、
はいはいはい
はい、あの、あ、この子ですよ、ドン君。今、ちょっと、
これ写真がまだもう普段こんな目やったっけ
これはね、これはちょっと今、ね、
これ瞬間の顔でしょこれ。
これ放送できないかもしれないね。
別にこんなのずっと上目遣いちゃうでしょ。
いや、あのね、結構やっぱり NHK の教育番組ってこういうキャッチーなキャラクターがあの子供の心をキュッと掴む番組が多かったと思うんですよ。
はいはいはい。
で、さやく3組とかは、どっちかっていうと、ああ、まあ、
うんうん、
でもテレビ見れるし、ええか、ぐらいの感じで、うんうん、その道徳の時間に見てた感じはあるんですけど、うんうん、ワンツードンつけられた日にはね、
うん、
ちょっとね、テンションの上がり方が変わるんですよね。
ドン、ああ、そう。ね、教室で？
そうなんです。そうなんです。
教室ってリズムコーナーがあるんですよ、その、クニさんっていうのおじさんが
担当してる。クニさんね。いましたね。
クニさんね。
はい。ヒゲのおっさんの。
そうそうそうそう。クニさん。で、リズムコーナーがあって、その時には一番ドン君ハイテンションになるんですよね、こう。
ああ、そうやった
ノリノリで、こう、で、こっちもそれに合わせて、こう、ノリノリになって、うん、あのね、リズムコーナーが僕は本当好きで、ワンツードンはね。うん。そうそう、よく覚えてますよ、これは。
すいません。イエーイ、ドン君ですのイメージしかちょっとないんですけど。
それ、あのね、それで終わりかい。
イエーイもね、ためあるんですよ。イエーイっていう。ためが入る。
覚えてるじゃないですか。
すごい。で、あの、めっちゃ棒切れがもう全部見えるんですよ。
棒がね、両手の棒
を、ね。手をね、Y 字にグイーッとこう伸ばして、もう、すっごいテンションからスタートするんですよ。
ぬいぐるみも壊れるんちゃうかいうぐらいの。
そうそうそう、もう、手がちぎれんばかりの勢いで Y 字にウェーイってやるんで、もう、子供って単純ですね。なんかそれを見てこっちもイエーイみたいな。
同じ音楽番組ネタでいいですか？
ああ、どうぞ。
笛は歌う。
えた。笛
歌う。
出ました。
聞いたこと
ね。もう笛だけに光を当てた。もうね、
リコーダー特化型番組ですよ、すこれは。もう、ね。そうそうそう。
ピッピロ誰かがですよ。
そうそうそうそう。
ピッピロどこかでですかね。ね、
そうそうそう。あのね、もう、とにかくね、タンギングちゃんとやれ
っていう。ついてて、トゥトゥトゥトゥトゥですからね。
で、待って、笛のおじさんが、うめえんだ、これが。もう、同じ技巧だとは思えない。
なんでそんななるのっていうね。
そうそう。え、僕の持ってる技巧だと、なんか、なんか違いますかみたいな感じで。
ものすごいハゲのいいね。
そう、そう。
男の人と女の人メインで多分やってたんですよね、
そうそうそうそう。
で、なんかその先生みたいな人が、その途中っていうか、まあ、入ってくるみたいな、なんかそんな感じやったと思うんですけど。
ねえ、あの、僕、当時、まあ、リコーダー必修というか、買わされるじゃないですか。で、うん、まあ、普通の白と黒のリコーダーですわ、こっちは。
うんうんうん、
ところがですよ、フェアタウンのリコーダーのおじさんなんかで、ね、真っ白のなんかすげえ、
わかります。
あれ、うんうん、あれかっちょいいな、みたいな、なんか、特別仕様っぽいリコーダー使ってるんですよ。
プロ仕様的な。
そうそうそう。
なんか違うんですよね。
ちょっとでかいやつね。
ちょっと、そうそうそう。
だからもう竹でできてる
じゃん。竹ショーやない
や
から。
そんななんか色やったりする。
で、もうえげつないほどリコーダーがうまいんで、
う
ん、
もう
こっちはできないじゃないですか。で、悔しいから、絶対あの白いリコーダーに秘密があるって、うん、みんな友達はもう。あの、絶対同じ、これと違う違う。多分これはなんか子供よ、あっち大人よ、みたいな。言い訳みたいにして、こう、悔しいから。うん、あ、ずるいよな、なんて言ってこうね。
ちょっとええやつや、みたいなね。
う
ん、
そうそうそうそう。
ちなみにね、さっき歌った、その、オープニング歌あるじゃないですか。
はい。
それが、後に、昔、ダウンタウンとうっちゃんなんちゃんがやってた、夢で会えたらっていう、コント番組やったじゃないですか。
はい、はいはいはい。
あれで、刑事ドラマのコントがあるコーナーで、いつも、浜ちゃんが出てくるときに、なんか歌いながら出てくるんですよ。
はいはいはい、覚えてますか？
ガチャーって部屋に入ってくるときにね。その時この歌を歌いながら出てきたときは腹抱えて笑いましたけどね。ピッピロどこかで、言うて。素敵なー、言うて。
そうそうそう。まさかのチョイスかな。
あれ笑いました。
そこから NHK とコラボする
ぞ。上は歌うの歌えないかい。
まあ、浜ちゃんも多分世代なん
でしょうね。うん、
ふえあうたうの最後の方に、お前ら絶対できんやろっていう、なんか先生の手本みたいなコーナーがあって、めっちゃうまいんすよ。そう。それまでちょっとね、こっち寄り、こっちに歩み寄ってくれるんです、先生も。その、ね、まあ、ゆっくりやりましょうとかね、奴隷見てて、最後の最後にお前ら絶対できんやだろコーナーみたいなのがあって、もう、ものすごいえげつないテクニックで、こう、ピロピロピロピロ吹くんですよ、最後。
本当はこんなに奏でられるんだっていうね。
そうそうそうそうそう。もうね。え、そのリコーダーがこんなにみたいな、そういう、そういう世界があったんですよね。
リンクのオカリナぐらい、ええ音になるみたいな。
そうそうそうそう。こんなに綺麗に響くかねぐらいの勢いで。
ここまで出ますかねと。
こっちは、そうそうそう。絶対こっちは変な高い音出るんですけど、ピローって感じでこう、あれにならないっていうね。
わかります。
吉沢実先生ですよ。
そう
そう。ああ、そう、そんな名前でしたかね。
ジャケット着てました、確か。
うん、ちょっと天然パーマの。
そうそうそう。
そうそうそう。またね、リコーダー持った感じがね、ちょっと可愛くなっちゃったんですね、ちょっとこう。
カッカさんなんかありますか、
う
ん、これ。
いやーねー、これはね、まあ私はもういっぱいいろいろあるんですけど、うん、
はい、
まあとりあえず最初にやりなきゃいけないのは、私たちの暮らしっていう社会科の番組あってね。
すごいの出してきてましたね、これ。
これね、クラさんっていう。
クラさん知ってますよ。ではみんな、クラさんだよでしょ。
クラさんだよって言って、あの手のポーズは何なんだって。
ありましたね。真似してました。
この必ず、ピースでもない、なんか、人差し指と親指。
そうそうそう。あれは何梅津和夫先生の、
グワシ的な。
グワシとはちょっと違うんですよね。なんか似てるんですけどね。
ありましたね。
そうそうそう。すごい地味なんですよ。ところが番組自体は。
これ、番組自体ちょっと違うかもしれないですけど、はいはい、クラさんから、なんかロングさんに変わったような気するんですよ。はい、あれ、番組ちょっと違うんですかね。
クラさんの正式な後釜は、長さんですよ、多分。
長さん。
探検僕の街だと思いますね。
そっか。
社会科系は。
いや、なんか、その、クラさんと長さんは結構メジャーやと思うんですけど、
うん、
ロングさんあんまりちょっと影薄いような気するんですよ。
ロングさんどんな、
ロングさん誰や
NHK ロングさんで
出てくると思うんですけど、
誰
やロンさんっていう人いた、
全然印象ないですよ、ね、
ロンゴさん。
あ、理科の先生。理科。
理科って書いてますよ。
うんうんうんうん、
俺はね、全然覚えてないや。
87年に
寄ったなと思って。
これちょっとマイナーです
よ。今の番組はね、もう、ナヤロクロウさんが博士役で出てたやつしか覚えてない。うん、俺はね。
でも、クラさんだよのこの指のポーズ、もう、なんか30年ぶりにちょっと思い出しましたね、これ。やってました
ね。歴代のクラさんがまた声がね、落ち着いていいトーンなんですよ、これが。はい、クラさんだよ。こうね、ちょっとこうね、ワンツードンのはしゃぎっぷりとのこの対照がすごいんですよ、ね、
う
ん、
そっか。
温度差がすごいんですよ、こう、ワンツードンとの。
うん、感じは。
すごいね、すっごいクラさん落ち着いて、地味な番組なんて多分、なんか NHK の中であったんでしょうね。こう、急にお調子者の調査にこう、スイッチするっていうかね。
あ、あいつちょっと真面目やな、みたいな。
そうそう。で、蝶さんはね、ちょっとこう、おっちょこちょいキャラなんですよ、
う
ん、若干。
そうですね。
で、八百屋の2階に下宿してましてね。うん。で、ま、
覚えてるわ。
八百屋のおやすさんとおばさんがいるんですけど、これがもう絵に描いたようなど素人。
うん、うん。
もうね。
そうそう。
じゃあ、蝶さん、今日はどこに行くんだいって
こ
と。
これちゃんと。
こんな感じ。
リハしたか、これ、おい。
そうそうそう。どこの素人捕まえてこれ
テイク何本目のやつやねんこれっていうね。
そう
これ最終的にあっちやこっちへ行って、
う
ん、なんかその地図を描く、
ね、
その
地図を描く最後。
そうそうそう。それが長さん。
長さん長さん。
そうですよね。
面白かった長さん。
そうですです。
あそこだけちょっと早回しになるんです。今日はこんなところに行ったよね。うん、そうそうここには大きなダムがあってとかって言ってこう、うん、トークが入りながらちゃかちゃかちゃっちゃかこう地図を描き上げるのが探検僕のもんですよ。
そう。あ、じゃあもうその出てきたから、その調査の話します。じゃあ、探検僕の街。
はいはいはいはい。
これがね、もう本当思い出深い番組ですよ。
もう口笛から始まりますよ、もう。
そうそうそうそう。
ね。
上手。上手これなのね。
はいはいはい、はい。
こんな感じ。
そうそう。歌いますかちゃんと。
え、
歌詞覚えてます。
何やったっけ、知らない、
ま、知らないことがですよ。
あ、ことがでしたっけ、なそんな
知らないことが、そう、おいでおいでして、おいでおいでしてるやで。
そうだよ、おいでおいでしてるんですよ。
出かけよう、
出かけようです。口笛吹いてさ、ですからね。
はい。
びっくりしたの、あららのらですから。
あららのらですから。ね。そうそうそう。
調べて納得。うん、そうか、うん、ここセリフやから。
そうそうそう。
面白い。そう。面白い地図を広げよう。
ですからね。
この感じやわ。
そうそうそう。
この曲はね、めちゃくちゃキャッチーなんですよ。
ちなみにですけども、この歌、はい、ジョイサウンドでありますので。
あるんです
かね。よかったらどうぞ。ただしワンコーラスですけど。
いやー、この我々世代だったら絶対響く、はい。
絶対歌いますね、これ。
ところですね。そうそうそう。
さんね。
そう、よく覚えてますよ。思い出の教育テレビ。
蝶さん、今、蝶さん今声優ですからね。
そうそうそうそう。あ、ね。
蝶さん声優。
今でも現役で、
はい。
そう。何が面白いって、一時死亡説が流れました。探検僕の調査で Google 検索すると、うん、候補の中に死亡っていうのが出て
きますね。
かわいそうなことになってるっていうね。今でもご活躍ですからね、大丈夫です。
調査でもちょいちょい出てきますからね、NHK。
そうですね、今でもね。うん、そうそうそう。
懐かしのとか言って出てきますからね。
うん。うん、復活させてもらったみたいな。
あれ見た、見ました、それ、見ました。私見ました。
うんうんうん、
よかったよ。おじさんとおばさんとこ行くんやから、久しぶりに。
長さん好きすぎでしょ。
めっちゃ
長さん嫌いな人なんかおるんかいな。
長さんはね、うん、もう、で、結構いろんな小学校とかにも出張して行くんですよ。
そうです。
で、どこに行ってもね、めちゃくちゃこう、もう、もてなされるわけですよ。う
ん、あ、長
さん。ヒーローですからね。
あんだけ人気あるのね、長さんとストレッチマンだけよ。
ストレッチマンもね、
うん、
いろんな味わい方があるんですけど、やっぱり、基本、ストレッチマンの怪人を、学校の先生がやるんですよ。大体。必ず。
そうです。
そのね、その素人感をやっぱ楽しむの。
そうです。これ、何日前からやってんのかなとか思ったりね。
そうそうそう。もうね、手作り感溢れる。 前に。今あれですか、うん、ストレッチマン代替わりして、もう、偉くなってますんでね、初代ストレッチマンもね。たまにしか出てこない。
偉くって何やろ。
なんかね、ギャバンみたいな立ち位置になってるんですよ。なんか、出世してるんですよ。なんか。
ストレッチ界の。
そうそうそう。宇宙刑事シリーズがだんだん続いていく中の。
ストレッチ本部長みたいな。
そうそうそう。コブ長官みたいなポジションに初代のストレッチマンいるんですよ。で、たまに出てきて、ん？ちゃんとやってるかな？って言ってこう。またね、いい感じに老けてるから、それがしっくりくる。
ストレッチマンってどんだけ引っ張んねん。
ストレッチマン面白いじゃない
めちゃめちゃ語りますよ、
ストレッチマン。ちゃうんですよ。蝶さんですよ。ストレッチマン後ほどでね。
放送コード的にギリギリやと思うんですけどね、もう。本当に。
蝶さんなの
よう出せたなって思います。
蝶さんの地図が、なかなかの、下手馬でね。
味があるんですよ。
味があるんです、
う
ん。
そうそう。決してそんなにね、うん、めちゃくちゃ上手ってわけじゃないんですよ。
です
ね、だけどちゃんとね、その、うん、いろんなところにこう、取材に行った思い出とともにこう、書くわけだ。うん、ああ、そうそう、ここにはこんなリンゴの木があったよね、なんて言ってこう、そういうトークが、ね、軽妙なトークが挟まりながらこう書いてくれるから。
あれ、どこですかあれ、ロケ。信州、どっかですよね、長野のどっかでしょうね。
そうは言ってましたよね。
ね
え。そうそうそう。
面白地図ってそんなおもろいとこあるか、ここにっていうね。
早送りになるん
ですよ。そうそうそうそうそう。
ちょっとちょっとちょっと。
そうそうそう。
最後それで締めるっていうのは覚えてますわ。
う
ん、
そうそうそう。
そうですよ。
蝶さん、だからその懐かしので、久しぶりに来た時頭もう真っ白けになってたよ。
いやー、ほんとやな言っても長いですから。
最初だって、いやーみんなー出てきた時、うん、派手なんでワイプ乗せられて隠されてたんやから。ちょっと待って、なんで僕の顔、派手なんで隠されてるのって。
そうそうそうそう。もう、NHK 自身がこんなに引きましたってネタにしてる。
遊んでるっていう、ね。
遊んでるんです。そうそうそう。
で、派手な、ぷいって取られたら、頭真っ白になって、あれーって、いや、僕全然変わってないでしょって。いやいや、頭真っ白けですよって。な、え、そうかなって。でも見てる君たちも、おじさんやおばさんになってるじゃないかって言われてました。まあ実際そうですけどって
。まあじゃあ、そな言うてますけども、
うん。
じゃあちょっと写真今送ってるんですけども。
何でしょうか。
これどうですか見れますでしょうか
どれでしょうか
どれどれ。
はい。
見れましたよ。
あ、見れましたか
出ましたね。これは、はい、おでこのメガネでデコデコデコリンの。
デコデコデコリンですよ。
あいつだね、これは。
あいつですよ。それいけ、ノンタック。
ノンタックや。うん、
ノンタック。もう、大好き。あ、もう、歌めっちゃ覚えてます。
ノンタックの隣が誰はい、はい、はい、はい、はい、でしょ。
ちょ、めっちゃ歌覚えてます。
それは歌えますよ、もちろん。
歌えますよ、もうこの辺は。
なんで忘れるん
ですか。逆に。番組の内容は覚えてますけど、テーマソングまで。
いや、テーマソングから入るでしょ。そこは。
なんで忘れるのよ。
そうそうそう。いろいろ覚えてますよ。仕事ごとごと、見ているうちに、でしょ。
どうでもいいけど、この、のんたくんもしかり、さっきのどんくんもしかりなんやけど、なんでこう、白目向いてるの
もうちょっとなんかあるでしょ、
これ。あるでしょ、
ちょっと。これ
ね。いやいや、そこのチョイスで、ちょっと笑かしていくタイプ、スタイルですよ。
上目遣いのね、この、
そうそうそう。
あるやろ、他に。
この、やっぱり、このノンタックが、
うん、
街を歩くわけですよ。それで、電信柱はなんでここに立ってるんだろう、みたいなことで疑問に思うわけですよ、ノンタックが。
はいはいはい。
それで、それ、広しメガネみたいにいつもしてるじゃないですか。
広しメガネって、ど根性のね。
ど根性の。
はいはい。わかりますけどね。
で、デコデコデコに言って、うん、ほんで、ガチャコーンって、こう、目の方にガチャンって降りたら、
うんうんうんうん、
電信柱と喋りおるんですよ。
擬人化するんだよね。
擬人化するんですよね。そうそうそう。
いや、でも僕は電信柱だよ、こう、つって。なんでそんなとこに立ってんのつって、うんうん、で、電信柱の役割をこう、教えていくみたいな、なんか。うんだ今日は何がぬいぐるみになって出てくるんやろうっていう、そういう楽しみはありました。それがキャラのキャッチーさで言うと、やっぱドン君かこのノンタック。裏世代で言うと。
人形で言うとね。
人魚のね、やっぱり愛らしい動きとかありますからね。
これちょっとキディランドでこういうぬいぐるみあったら買いそうになります。
高そうやな、これ。いいけど。
なかなかのクオリティですよ、これ。
高いと思うよ、これ。
うん、高いと思いますよ。
いやいやいや、もう、これガチャガチャで NHK 教育番組キャラクター特集みたいな。
ニャンチュークラスやで、これ、値段きっと。
いやいや、本当にそれぐらいはするでしょうね、うん、これは。
だあとこれと、うん、あとドン君とノンタックと、もっと言うとあとポッケね。
あ、ポッケ、パピペペポッケね。
パピペペポ
ッケ、これ行きましょうか。じゃあ行ってみよう、やってみようでしょ。
行ってみよう、やってみよう。そうそうそうそう、ね、
オープニングはちょっと忘れてますけどね。
え、本当ですか。
え、オープニング、嘘、魔法使いのおばあさんやんか。
やたらいい声でね。
知らんの？
いや、ポッケのテーマソングだけ覚えてます。
ポッケは劇中やんか。
劇中やんか。あれは劇中歌ですからね。い
や、オープニング、そうそう、なっちゃん歌ってたやんか。毎週歌ってたのに。
なっちゃんは、これからやりますせの時の曲は覚えてるんですよ。
どんな曲？
やーっと、やーっと。
それやった？終わったら
どうで
しょう？それできた時でしょ？
の曲は覚えてるんです。
オープニング知らん？トントントン、トントントン、やってみようでしょ。
あ、そうそうそう。で、始めるんですよね。
そうですよ。そうそう。
で、できたら、やーっとやーっと。
それ最後やんか。
できたでしょ、
う
ん、
そう。
それ最後。
最後の、はい、最後大体、こう、はい、あれですよね。その辺の素人巻き込んでやるんですよね。
そうそう。あ、そうそう。子供がうわー集まってくるんですよ。お姉さんが。
子供がちょっといまいちやる気ないっていうね。
そうそう。そこはいいでしょ。
子供がね。
ロケに飽きてるっていう。
ロケに飽きてる。ポッケがね、うん、まあまあ、ぬいぐるみなんですけど、可動部分が少なくてね。すっごいこう動きがこう。
正直ね。
わかりますよ。
ほぼ腕の動きで表現という。
腕とね、首がちょこっと動くぐらいなんですよ。
そうですね。
あとなんかね、顔がなんかセルロイドか何かできてるのが、すごいなんかね。
ね、テカリが。そうそうそう。
テカるんですよ。
テカリが気になりますね、あれ、確かに。
そうそうそう。でね、なんだかすごいやたら、ちょっとベテラン感が出てるんですよ。うん、
ベテラン感。
ポッケに。でも、あの顔はセルロイドかな、
ね。でもあれですよ、ポッケ、プールで泳ぐシーンもありますからね。
いやそう、結
構すごいですよ。うんうん、あれ水につけるんですよ、あれで。
うん、なかなか
の。よく見ると、操作してる人のグーが見えちゃうっていう。水中で。
でも、この頃はいいですね。その、もう全部その操作の棒が見えようが、何が見えようがこう。
ひっくるめて、子供たちも見えない、見えてないふりをするという。
そうね。分かってますよねの世界ですから、ここは。本当にもう。
子供相手なんで、ちょっと、そんな感じになるわけで、やっぱり。
そうなんです。
ちなみに、お姉さんは3人いますからね、はいはい、歴代。
そうそうそう。
3代目ぐらいまで行ってたんです。
大丈夫してるんですよ、ね。
最初はね、さっちゃんですからね。
はいはいはいはい。お姉さんはね。
ちょっといいですか。
はい。
教育番組って、
はい。
学校で、まあ、そこまで毎週見ることなかったと思うんですけど。
はい。
なんでそんな覚えてるんですか。
それは家で見てるからですよ。
そうですよ。
見るから。
見るからですよ。
何を言ってるんですよ、君は。
だってね、もう、例えば風邪ひいて学校やってもやることないじゃないですか。
そうですよ。
もう、教育テレビ見るぐらいしかないわけですよ。もう楽しみといえば。もう、
片肘立てて見れるんですよ、教育テレビが。
そうそう。
お昼まで。
もう、そう。こんな素晴らしいことあります。
そうですよ。介護付きですよ、あなた。風邪ひいた時は。
すごい気合ってはるわ。
何を言ってる
の。あげぜん、すえぜんでもう、教育テレビ
座って。笑っていいともまで、教育テレビ全部見れるんですから。
そう。ねえ。こんないいことあります。
こんないいことある、
ま
あ、
そっか。そんなね、その、ワイドショーみたいなの見るより、教育テレビ
見た方が、ね、ワイドショーなんか見にいいよ。母ちゃんはもう、洗濯や掃除機やってるんやから。その間、こっちはもう、肩膝で。
ねえ。誰が好き好んで、ルックルックこんにちはの岸部四郎を午前中から。
そんなことより、教育テレビ。
実力女の60分とか言ってる場合じゃないんですよ、本当に。こっちはね。教育テレビ忙しいんだから、ちょっと。
まあ、ね、NHK といえば、
はい、
まあ、これ、ちょっと小学生っていうよりも、その、幼児向けになると思うんですけど、
うん、
まあ、言っても、お母さんと一緒シリーズはずっとやってたと思うんですよ。
もちろんですよ。
はいはい。
で、 僕ぐらいの世代は結構あの、ジャジャマルピッコロが主流やったと思うんですけど、
うん、
なんかね、
ポロリね。
ポロリ。
うんうんうんうん、
で、その一個前が、ちょっとうろ覚えなんですけど、なんかね、キツネと、タヌキと、あとね、鳥、なんか口元がなんか覚醒器みたいになった鳥
の そう、すごいな。
いますね。いますね。はい、はい。
ブンブンっていうやつがおったっていうのだけ覚えてるんですよ。
ほう。そうそうそうそう。
うん。
いますよね。ブンブンタイムの頃ですよね。
ブンブンタイムって言うんですか、あれは。
うん。うん、ブンブンと、つねきちと、あと、ゴジャイモンっていう、こう、キャラクター
です。めちゃ詳しいぞ。
そうそうそう。あの、口があの、覚醒器の鳥は、ゴジャイモンですよ、ゴジャイモン。
ゴジャイモンって言うんですか。
そうなんですよ。
これでもちょっとこの番組でやってたのか、ちょっと覚え、うろ覚えなんですけど、うん、最後に子供たちがそのステージにうわー上がってきて、
うん、
なんかね、家があるんですよ、この3人組の。
う
ん、
ははは
そうそうそう。その3人組の家の中から、なんや、その、おもちゃやらプレゼントみたいなのを子供たちが持って帰ってたっていうのを、
覚えてます。
なんかあって、プレゼントもらったらもう全然番組興味あらへんっていう子供がもう、さっさと帰っていくっていう、ね。それをなんか、こう、スタッフたちがなんとかこう、テレビに映るようにこう
戻って、ね、フレームにこう、なんとか、まだここにいなさいみたいな感じ、ね。
みたいなのを、やってたっていう記憶があるんですけど。
声優めちゃくちゃ豪華ですからね。あれですかね。キツネの声、ルパン三世ですからね。言っても。
いや、そうですか。
そうです。山田康夫さんですから。
すごい。
そうですよ。そうですよ。本当に。ブンブンはあれですから、ドロンジョ様ですから、ね。
うわ。
マジっすか。
伸びた。
のびこさん。そう。
ああ、
そこ。ゴジャイモンはスネオですからね。
あ、すごいじゃないですか。
すごい
ですよ。すごいな
ぁ。すごいです、
ね。月金田さん。
はぁ、あ。
すごい。もうめちゃくちゃ豪華なんですよ。
コロのあんま記憶ないな。やっぱりねえ。
ニコニコプン。
ニコニコプンの頃が記憶にありますね。
はいはい。ジャジャマルピッコロ、ポロリはね、長かったですからね。はい、はいね。
長かったしね。
そ
う。え、兄さん、うん、そうですか。
いや、もちろん、違う。もうその頃は、子供じゃないよ。
ですよね。
うん。でも俺は、それ言った意味では、その頃はそっちじゃなくて、ロンパールーム世代なので。
ああ。はいはいはい。
教育、E テレ、教育テレビじゃないのよ。
なるほどね。はい、そう。
どういうことですか？
今、あれですよね。でも、そう考えると、民放でこういう番組って少なくなりましたよね。
ああ、民放は。
最後のね、ポンキッキーの画像が崩れてしまったんだよね。
崩れてしまったんで、今、かろうじて島次郎があるぐらいじゃないですか？多分。
そうですね。そう。
だから、昔は開けポンキッキーとかね、ロンパルームありましたしね。あったんですけど。
ロンパールーム知らないですか？世代じゃないですか？
ウゴゴルーガとか。
ウゴゴルーガはもう全く違います。
違うんですか？
それはもう、あれはもう、あんまちびっこ気はそんなにしてなかったと思います。
あれは子供向け番組の
経緯ですけど、そうです。
シュールな番組ですか？
違います、あれは。
ね、
そう。
うん、
後にルーガちゃんがごっつい巨乳になったってところもお知らせして、
ね、
お知らせしとくわ。
そうなんすか。
あれとね。なあ言うて。
あれとテンテンが脱いだっていうものが
そうです。衝撃。それだけはちょっとね、平成のお知らせとして。
この二つだけはちょっとね。はい。
なんとしても共有しておきましょう。
で、他あれば。
ありますよ。なんぼでもありますよ。お母さんと一緒もまだまだあると思いますよ。そろそろ門が閉まっちゃう
で。閉まっちゃう。
ほら捕まえたでしょ。
なんでそんな覚えてんの？
なんで知らないんですか？
あのエンディング曲に一瞬影が刺すんですよ。
そう。ちょっと怖いやん、何か。
ちょっと一瞬怖がらせてくるんですよ。
いや、でも怖いといえば、はいみんなの歌で。
ああ、まあ、怖い。
影的な。
怖い歌シリーズでしょ、
はい、はい。いろいろ、メトロポリタン
美術館でしょ、ね、
もうそうですし、はい、なんか、切り絵の、なんか、ね、
ありますね。
絵をやってたと思うんですよ。なんか、有名な切り絵の先生だと思うんですけど。うん、
もちもちの木的なね。
そう
なんですか？
そう。 怖いでしょ、ね、あの、うん、あの、みんなの歌でしか見ない映像表現いっぱいありましたよね。
そうなんですよ。
なんだこの仕掛けはみたいな。
怖い歌いっぱいありました
。なんであの白黒の切り絵の感じでやるんやろうみたいな。目めっちゃ怖いやんみたいな、ね。なんかその感じはありました。
みんなの歌じゃあちょっと行きますじゃあ。
みんなの歌はね、まあ僕は最初に出るのはやっぱコンピューターおばあちゃん。どうしてもね。
ウォーウォー、僕は大好きさーですよ、ね。
コンピューターおばあちゃんってい
う、どういうことですか、
このタイトルの破壊力たるや、
うん。
もうどうですか、
逆ですから、ね、逆を言ってますから、
ね、あの映画もこうすごいですよ。
よくよくアニメ、あの、アニメーション見ると、おばあちゃん人差し指しか使ってないんですよ。大してね、大して使いこなせてる感出てないんですけど、あの、そうそうそうそう。一番僕はなんか歴代ではよく覚えてますけどね。
宇宙行ってましたよね、確か。
行ってました、宇宙行ってますよ。
うん、コンピューター関係あらへんやろって思ってたんですけど。
あとあの先生がね、こうやめていく話があるんですよ。先生、先生、ほんまにほんま。先生
が話したら、なんか、
もう宿題やらへんって言ったんですよ。
いやー、ありましたね、なんか悲しい。
切ないんですよ、これが。もうね。
めっちゃ、うん。
そうそう。でね、最後にね、子供がポロッと、あ、先生泣いてはるって言って終わるんだ。
関西弁ない。
お嫁に行っちゃうの、その女の先生が。
ね、
お嫁に行っちゃって、小学校辞めなきゃいけないんで、慕ってる子供がね、もう先生辞めないと宿題やらないっていう歌があるんです。
なるほど。
これ、ね、切ないのよ。最後に白向くの先生がね、あ、先生泣いてはるって言って終わる。
いいですね。
こんな子供向けのあります歌。
ラジャマハラジャーとかしてます？
あ、してますよ。
ラジャラジャマハラジャーですよ。
ラジャー、
ね、ああ、なんか聞いたことある。
インドの子供のなりたいものはですよ。ラジャーラジャーマハラジャーですよ。
ラジャーですよね。
そう覚えてる。
何やろ、この歌っていうね。
そう。なんかね、当時インドって言ったらもう未知の国でした、
ね。ですよね。
本当にね、もう、そんなのでこう、すり込まれた日に、あ、インドにはマハラジャーっているんだな、みたいな。
そうですよ。それで覚えたもんですよ。
そういうことですよ、本当にもうね。
なんか普通になんか、教科書に載ってるような曲をやってるイメージが、うん、なんか小さい秋見つけた
とかありましたね。
ありますあります、うん。もちろんあります、
ね。雪の音であるとか、なんか、
うん、
でも結構ベタなのやってるイメージの方が僕は強かったですけどね。うん、
だからあの、やっぱオリジナルソングに結構個性
かな。そうですよ。
ありますよ、やっぱりそう、うん。ね。そうそうそう。ね。
大体あの、山口さんちのつとむくんもこっからですからね。
そうそうそう。ね。
ここでした
っけ？こっからですよ。
そうそうそう。
うん。
この頃少し変ね、ですよね、
うんうん。
どうしたのかな、です
か、ね。おかんおらんからすねてただけっていう。
あとね、あの、算数ちゃちゃちゃっていうのがあったんですよ。
ああ、
ペギー葉山さんの。
そうそう、そうなんだ。
これの、式と答えが未だに分からへんっていう。合ってるらしいんやけど、ごっつ難しいっていうね。
そうなんです、
ね、ルートとか出てくるのよ。
そうそうそうそう。ちょっとレベル高すぎませんか、ね、
答えは簡単とか言うけど、全然簡単ちゃうんですけどって。
全然。
ものすごい難しいんですけど、これって。
合ってないっていうね。
こうなるねーとか言うけど、どうなるんですかっていう。
そうそうそうそう。
ちゃちゃちゃとは答えれないんですけどっていう。
あの、赤鬼と青鬼の単語っていうのが
ありましたね。ありましたね。
尾藤勲さんが歌ってるんですよ。
明日の情報。
何やそれ。
そうそう。秋風の忘れ物。
これ変わってるし。や
けぴひゃらら。
ありましたありました。いいです
ね。途中でね、単語帳になるんでね、伊藤さんもね、あの、歌い方変えるんですよ。チキンの人を、
転調するんですよ、ね。
ずっと、ずっと、ずっと、ずっとやる。
あった
ー。かしかかっ
うわー、もう鳥肌立った。もう、
伊藤さんのね、歌唱力がえげつない。
えげつないですからね、さすが。
これはね、同じ曲なのに途中から別人かなぐらいの感じで、声のトーン変えてくるんですよ。
え、伊藤さんがどんな声で歌ってたって言ってました。
単語の、
寄せ方がすごいですけどね。
本当そうなんです
本当、でも本当こんな感じですよ、うん、この曲は。そうそうそう。
もう。いやー、なんかすね、ちょっとそこは存じ上げなかったですけど。
あ、そうですか。これ一回聞いたら絶対忘れない曲ですけどね。う
ん、聞いたら多分思い出すと
思う。いやいやいや、うん、見てもらえばね、多分ね、思い出すと思いますよ、本当に。
曲いっぱいありますね、そうそうそう、ちょっといろいろ見てますけどね。
いやいや、本当にこう、思い出せる曲いっぱいありますよ、こうやってみると。
ああ、なるほど、ね。
アフタレゴ、アフタレゴってあったな、ケンナオ
君。ありましたね。ありましたね。
お前月の猫ですよ。アフターレゴですよ。
ありました、ありました。そうそうそうそう、一円玉のね、旅が。
旅から、そうそう、こっからですよね。
一円玉の、
そうそうそう。
旅ガラスっていうね。
めっちゃ覚えてるじゃないですか。
あのね、これ当時ね、消費税が導入されて、そうです、一円玉が流通した頃の歌なんです、この曲が。そう。だからね、結構時代に合わせてる。
ですよね。
そう、そうそう。で、人から人へ行こう、一円玉が旅して
くる。そうですよ。
このね、
そういうこと。
また旅物です。これまた旅物はね、一円玉の前に北風小僧の勘太郎っていう名曲がありました。
それは覚えてますよ。
ヒュルルン、ヒュルルンですからね。
ヒュルルンルンルン、寒うござんすですからね。
ありましたね。
その系譜なんですよ、一円玉の旅がらす。
ね。
そうですよ。サブちゃんですからね、勘太郎の方、ね、
そうですよ。
なんそうそうそうそう。
サブちゃんですよ。
結構大御所歌ってる、みんなの歌ね。すごいですよね。
はい。
大丈夫です。
なんかみんなの歌、
うん。
と、ポンキッキー。
そうです。
ポンキッキーやってる曲とかは、
ですね。
なんかいろいろありましたよね。
うん、
なんかマッチが、なんか人参の歌歌ってた覚えがある。
マッチが？
マッチが、マッチが。
え？
なんだろう？
なんかね、に人参って、なんかそのフレーズをごっち歌ってたよね。マッチやったかな？なんか
曲は覚えてますね、こう。
人参の、マッチやったかな、ない
ですか、
うん、マッチやったよね、キーズ。
ポンキッキーも途中からなんか、ポンキッキーズっていうのになんかこう、
変わりましたね。変わりましたからね。
ちょっとで、ちょっとなんかね、おしゃれ路線に行くんですよ、なんかこう。
う
ん、
そうそうそう。
若干。
そうそうそう。う
ん、あ、トシちゃんかな。
トシちゃん。トシちゃんは人参娘やんか、それは。
人参娘
です、ね。全然違う歌ですよ。
別の曲に引っ張られてますけど。
はい、すみません。
ポンキッキーズはだって、まあ、たい焼きくんしかり、一本でも人参しかり、そ
う
そうそう、この辺がね、メジャーでしょ、
もう、ゼロですからね、本当に。
あと、うん、ね、あとあの、働く車ですよ、なんと言っても。
そうそうそう。
働く車もそうですけど、なんかね、子供が風呂入る、歌が確かあったんですよ。
どんな歌ですか？
ビャーン、ビャーン、ビャーン、ビャーン、ビャーン、ビャーン、ピピポパペポペポポポポポ、
はい、
一の一せ
ー。あったわった。
何やったかな、歌詞全
然覚えて。一つとせーでしょ、
あったあった。
はいはいはい。
覚えてるぞ。
なんたららららららら
ら。あったあったあった。
で、膝の、すり傷、妙にしみる、イェイイェイイェイイェイ
って
、ウォウォウォウォって、なんかそんなんがあったような。
ありました、ありました、ありました。
全然歌えてないですけど。
とつとせーのフレーズが好きでしたね、なんかね。
やたらでも、シモン・マサトさん重用してました
ね。ありましたね。
骨骨ロックとかも。
いいですね。
シモンさんでしょ、
骨骨、ね、ロックでしょ、
骨骨ロックっていうね。
いいですね。
あの、シモン節全開の。
なんかピンで刺さったの、骨の骸骨の人形がね、
あれもね、涙がましいと、もうちょっと見えるんです、影が。
ちょっと、ね、動かして
る。謎が荒いんです。
そうそうそう、
若干ね。そこはちょっと見ないでいただきたい。そこはね。もう本当に。
あとね、恐竜が街にやってきたんですよ。上条、上条常彦ですよ。
はいはいはいはい。ね、そうそうそうそう。大御所がね、出てますよ。
ね、
働く車にしちゃってもうめっちゃいい声ですからね。うん、no, we more know what to marry! って
大御所ですからね。
そうそう。この節回しは一体なんだっていう。そうそうそう。
どこでも、ガーガー、ガーガー、お尻ふりふり。
そ
んな
やったっけ？
ガーガー、ガーガー。
それ、
なんかね、
それ、チェッカーズやろ。
チェッカーズ。
アヒルのやつでしょ？
そうそうそうそう。
うん、
ガチョウの物語かな、
うんうん、
なんか、
チェッカーズですよ、それは。
チェッカーズが、なんか、これも、 本キッキやったと思うんですけど、うん、なんかそこいらでなんか曲を流してたような記憶はありますね。うん、なんか結構アイドル進出してましたよね、ポンキッキは。
まあやっぱ民放らしい教育番組なんですよ、やっぱり、うんうん。だから結構ね、NHK さんとはやっぱりこうカラーがちょっと違うんですけど、うん、今更なんですけど、うん、開けポンキキは何が開いてたんです
か？
開けってちょっと暴れラジオさんと同じ匂いを感じるんですけど。
何、うん、開けって何でしょうっていうことですよね。
何ですか、能力的なことですか？
ああ、そういう。
才能的なことですか？
開発的な何か。そういうことなんですかね。
なんか、体操の体型に的なことじゃないんですか。
そっちの開くなの。
前なんか言ってましたよね。体操の体、やーとかって言うんでしたっけ、うんうん、うちの本には全然なかったんです。
いやって言う。
兵庫県はやーですね。
言わなかった。やーですよね。
全然言わないです。
じゃあどうやって開くんですか。
なんて言うんですか、開く。いや、ただ黙々とこう、
体操。笛だけが鳴るんですか、ピーッつって。
そうですよ。やーって言った記憶は全然ないです
。集まるのも開くのもやー言ってましたよ。
これ、やーっていうのは、うん、でもやっぱりちょっと関西特有っていうのはなんかテレビで聞いたような気しますよ。
そうそうそうそう、関西も本当一握りの区域だけですよ。
うん。うん、兵庫だけちゃいます
ね、うん。兵庫だけ思います、きっと。いや、
県またいだろ、途端にやらなくなっちゃうと思うんですよ、
ほ、うん、いやー、何でしょう、本当
に。ちなみに、はい、ちょっと脱線しますけど、はいはい、うちの方は、自転車運転免許っていうのがあったんですよ。
どういうことですか？免許制なんですか？
自転車免許制。
どういうことですか？
で、免許持ってないと、自転車乗れないっていう。
厳しいな
で、小3から要は、自転車免許受けられるんです。はいはいはい、で、ね、年にね、2回しかないんですよ、
すげえな
そこで、そこで落ちると、半年自転車乗っちゃダメってことになるぐらい。厳しくないですか、これ。
いや、当時は、初めて
当たり前だと思ってたんですけど、
小学生上がってからの話。
小1、小2はね、自転車禁止なんですよ。
あ、危ないから。なるべく乗せないようにしてるんですね。
そう。で、小3で、初めて自転車運転免許の試験の受験資格をもらえるん
ですね。すげえな。
厳しい。ところが、5月と10月にしか試験がないんですよ。
すごい集中せないな。
あれですよ、白線引いて、石灰で、で、多分ね、借りてくるんですよね、警察から。うんうんうん、なんか信号機もあるんですよ、その時で校庭に、校庭が試験場なんですけど、校庭になんかライン引いて、で、信号機つけて、はい、うん、じゃあ次5番の人とかって言われて、こう、
一人一人。講習みたいなのは、うちでもやってたのはやってたんですけど。
そのね、そこは、講習はうちもやっていいんですよ、ただ、免許取らないと、公道は乗ってはいけませんっていう。
公道って。
やっぱりね、北の方は結構路面が、ね、冬場とか。
そんな、そんな日に乗らんやろ。
乗らないと思いますけど。
そんな日はこっちの人も乗らないですけど、で、わざわざなんか警察官とか交通指導員みたいな人何人も来て。
すごいな。なんか。免許制厳しいな。
僕はちなみに小3の時に、2回落ちまして、小学校3年生の時に自転車公道で乗る資格なかったんですよ、僕。
すげえ。
だからもうなんかここで一時停止してとか、確認して目視するとこまでやらされるんじゃないですか、多分。
そう。まずね、初めにね、点検から始まるんですよ。
うわぁ、
厳しいな。
車並みじゃないですか。
そう。まずね、一回ぐるっと自転車を回りもあって、こうね、ペダル、よしとかって
言
った
指差し確認。
サドル、よし指差し確認から
です
から
ね。すごい。
すげえですね。そ
うで、手信号がちゃんとできないともうダメだ。
辛い。
たまにおじさんとか今でも
やってますね。今でもね、
右に曲がるとき固定出したり。はい、あれを完璧にできないと自転車免許は交付されないっていう。
うわぁ、辛いですね。
すごい大変だったんですよ。免許取ると、首から下げろって言うんですよ、その免許証を。
うわ
それで、それを首に下げて乗ってくださいよっていうこと
ですか。そう。で、首に下げないで乗ってると、あいつ無免許運転だって。
免許
そう。
免許
学級会でさらされるんですよ。この前、カッカ君が、免許証ぶら下げないで乗ってるの見ました。私も見ました。
通報されるやん。
っちゃ怒られてますやん。
すごい怖いな、ロシアやん。うん、
僕、全部の、全国の小学校でそれやってるもんだと思ってたんで。
全然そんなんね。
う
ん、
だから、こう、何こう、高校に入って、その話したら、お前の小学校おかしいよって言
ったら、
僕も初めて聞きましたもん。
いやいやいや。
普通に V3 の自転車乗ってたもん。
あの、カゴのとこに V3 やんって書いてるやつでしょ。
ホッパー投げてたもん、空に。
僕もだから免許取った時はね、もう嬉しくて親におねだりして、うん、あの、7段変速って言うんです
。脅威の7段変速って
言いました。6段がマックスや
と。すごい。
サドルのところにね、ついてるんです、レバーが。ガチャガチャ、マスコみたいなやつがついてて、ガチャガチャガチャガチャってこうね。
ありましたね。
すげえっすね。
そうそうそうそう。うん、
ああ、サドルの時についてましたね、そういえば。
でそうなんですよ、うん。あそこに、だから、またグラのところ一回手突っ込んで、ガチャガチャガチャってこう動かす。
あれ憧れですよ。
あれのチャリをどう称したらいいんでしょうな、あれ。
あれは、あれ何って言うんですか。
あれ何て言うたらいい、何
ジャンル的に
何て言うたらいいんやろね。あのチャリ。なんか、名前欲しいんですけど。
うん。要は、その、ちょっと羊の角型のこの、やつはドロップっていう。
ああ、それはハンドルの話でしょ。
あれはね、ハンドルはね。だってあれはほら、バイクとかにも要はあるわけじゃない
ですか。うん、そうではなく、その、またごらんとこにこの、ガチャガチャっていうシーケンシャルの、
ね。あれ何なんでしょうね。
あれと、隠しライトと、リアにあの、ようわからんウィンカーとかついてる。
そうそうそう。
あれ、
ね、
あのチャリは何て言ったらいいの？あのシリーズ。
あれ何だったんですか、
ね、あれ何ですかあれ何ですかあれ。
でも憧れ、
操縦量が重いのや、あれ。
すげえ重いし、バッテリー積んでるからね。
からね、うん、
大変なんですよ、あれ。
ライトも2つついてましたか。
そうそうそう。目玉が2個ついてる。
もうね、
ちょっとデカめ
の。上に開くパターンと、下から下がってくるパターンと、いろいろ各社ね。
そう。いろいろあったんです。だから、
憧れやったな。
中学校ぐらいに上がって、こう、手元にあの変速機があるの乗った時に、うん、もう、あ、俺大人になったなと思いました、ね。もう、
ああ、それは。
ハンドルのところに変速機がある。
わかります。わかります。
そう
あと、その T 字になっ、T 字、そっから T 字に、こう、
一直線のね。
はいはいはいはい。ありましたね。
時代とかは。
そうそう。
た、
う
ん、だの、前のペダル側にも変速ついてたもんね。ブリヂストン
ペダルが。ああ、ありましたありました。
後ろだけじゃなくてね。
そう。あの、ちょっとこう、つまみをこう、調整する感じの。
もう今、シフト何段目なんかわからんみたいなもん。
そう。いっぱいやりすぎてわけわかんなくなって
くる。もう疲れてんだか楽なんだかわからんぞ、これっていうね。
そう。あれ、たまに引っかかってなんかうまく動かない時ありますよね、もうなんか。あれみたいな。
こんなにいるかしら、シフトっていう、ね。
そう。力任せにやったらバキッとかって言って、こう。
ワイヤー切れてね。
そう。
膝に当たるみたい。
あれって今の子供乗ってないじゃないですか、あのタイプの自転車。
そんな
ね。どこ行ったのあれ。
今時もあのグリップを回しますからね、今時は。
どうぞ、今時もだってある、ちょっとひねるだけじゃないですか。
そうでしょ、カチカチって。そうじゃないですもん。
でカチカチってやるだけです。
フレームについてるんだもん、レバーが。
そう。何ですか？すっかりもう、ね、なんか、ね、なんか、スッキリしちゃって。
なんかもう、ママチャリ乗ってないと逆にダサいぐらいの感じで。
うん、
もう、今なんか、ゴテゴテつけるのはもう流行らないんですかね、ああいう、こうね。
なんか今もだってもう、デイライトでしょ、もう。常時点灯しとるんですよ、あれ。
ですし、なんか今の高校生めっちゃ実用的ですよ。あの、後ろのカゴに、さらにでっかいカゴをつけて、で、そこに学校のカバン入れたりして、あの、僕らの時代になんかそういう、なんか、オバハンがやってるような感じのことをやると、ちょっとダサーみたいな感じはあったんですけど。
だから、それがダサいから、俺らの頃は、サイドに折りたたみのやつが。
そう。
網のやつをね。
サイドにつけるんですよ。
そう。
つけた。
ええとこ、フロントか、まあ、サイドにつけるかなんですけど。
サイドにつけて、そのサイドのとこにジャンプ入れてたもの。
僕もあれですよ、あの、ぺったんこにしたカバン、こう、突っ込んで、あの、カバンの芯を抜くんですよ。で、ぺたーんってこうで、こう、潰すんです。こう。
そう
、ね、そういう、こうなんであの、カバンをぺちゃんこにするのが流行ったのか、いまだによく、 わかんないんですよ、理由は。でもみんなやってたんで、なんか、とりあえず、こうやる、ね。
あの、横にやるカバンとか、最後の底のやつを、こう、ガチャッと下ろす形やるじゃないですか。
そうですね、
バットとか、野球しに行くときは、それでやると、運べないんで、ガチャッとはめる感じのところに、バットをこう、かまして、挟んで動かないように固定して、
それがちょっとね、かっこいいっていうふうに思ってた時期もありましたよ。
なんかそんなんで遊び
に行ってた。ちなみに、ジャンプの裏表紙の一個前のとこに、その、なんか謎の面白いグッズばっかり載ってるコーナーがあって、そこに自転車のスポークのとこにつける重りみたいなのがあって、それをつけると、自転車の速度が上がるぞ、みたいなやつが。
そう
なんだってつって。
なんだって、これだけでみたいな。
この重りをつけると、坊や、速度が上がるんだよつって。NASA で開発したんだよ、坊やつって。
そう。今、アメリカで、みたいな。
本当ですか NASA だったら間違いないつって。
そう。なんか、向こうの高校生とかなんかこう、ぐっガッツポーズマジ
マジ
みたいな。
買わなきゃーっつって。
なんかありましたね。
夢はたまジャンプの裏表紙の一個前のあのコーナー。
ね、はい。あれと空手の通信講座とエキスパンダー
です。空手の通信講座あった。
そう。でも技術の進歩ってすごいなと思うの。あの頃の自転車、電気つけるとめちゃくちゃ重くなりました
よ。ああ、なんていうか。
ダイナモのね。
常に回すみたいな、ね。
そう。で音も
タイヤにこう、
ピンピンピンピンピン
ってこう、ね。めっちゃ重いし、
めっちゃ重い。
すげえ重いんすよ。で、大して明るくなんないし。
そう。
なんてことな、豆電球ですからね、これ。
そう。いや、だから、今のね、
LED の明るさったらないですよ、ほんと。
そう。
ね、
全然重くないのに、こんなに明るいもんさ。何なんですかね、あれね、本当に。すんごい脱線してますけど、大丈夫ですか？
これいいですか、これ。
教育テレビ関係なくなってますから、
ね。戻らないとダメですよ。あと、教育テレビといえばですね、6時台のちょっと話をしたいんですけど。
はい。
なんか人形劇枠あるじゃないですか。
ありますね。
はい。
あの辺ちょっと言っておきたいんですけれど。どうですか？
そうですね。あのね、猫のやつがあって、ひげをさら
ば。ヨモローザですか？
そう。
なんですぐわかるんや。
こうね。
ひげをさらばはよかったよ。
あれはね、最高ですよ。
ヨモローザ知らない？
ちょっと情報共有してもらっていいですか？
あのね。
スカイプで。
ひげよさらばで検索してください。出てくるから。ひらがなで。ひげよさらば
で出てきます。
ひげよさらばですか。
そう。
ちょっと
ひらがなですか。
もうだって30年以上前の話をしてるんです
よ。そうですよ。
なんでそんな覚えてるん
ですか？なんで知らないんですか？
逆に。
あなた、この当時何してたんですか？
猫の感じは覚えてますよ。
ここヨーローザですよ。この長髪の子が。
ちょっと待ってください。で、これ、放送が84年、85年でしょ。
うん。
なんだ、まあ、これ、もう、小学校まで低学年ですもん、もう。
だから見てるでしょ？むしろ。
見てるでしょ？
何してたんですか？
いや、見てるでしょって忘れるでしょ、こんなの。
いや、覚えとってくださいよ。
これね、なかなかの人間ドラマなんです
よ。そうですよ。
そう。なかなか濃密なドラマなんです、これ。
NHK 見すぎでしょ。
いや、だって見るでしょ。
すごいこれね、お話が結構シリアスで。
そうですよ。
そう。あのね、あんま子供騙し的なものじゃないんですよ、そうって。
そう。まあでもキャラは、おったっていう感じしますね。この、ちょっと石眼の、
あの
猫とかね。
なんとなく覚えてるでしょ、
ね、は覚えてますよ。はい。絵面は覚えてますね。
そう。そうですよ。
ね、これとね、これはわかるかな。プリンプリン物語わかります？
プリン物語、ね。
これがおもろかった。これよりもっと前なんですけどね。
もっと前ですね。これね、もう少し前ですよね。そう。あったな。これも。
石川ひとみがアイドルの頃ですからね。
そうね。
なんちょ、木彫りみたいな。
そう。
これがもうね、長いのよ、とにかく。話が。
そう。全然終わらない。
すんげえ長いの。
壮大なんですよ、このお話が、うん。ものすごい壮大で。
いろんな国に行くのよ。
そう。
その国の歌を覚えなあかんのよ。
ね、 あのね、これ、ロードムービーなんですよね。
そうです。
この、そうそう、うん。プリンプリンがね、どんどん旅していくんですよ。うん、これ今見てたら全656回。
そうですよ。すんごい長いの。
やりすぎでしょ。
長っ。
いや、これでも。
最後どうなるのって。
見た目になんか。
いやいやいや、そうや。確かにね。そら、今に合 いませんいやいや、確かに。
まあまあね。その今の基準で考えたらそうですよ。
そうなんですけど。
まあでも、覚えてはいますよ、この絵面は。
そうそう。ね。神明さんとね。そう、石川ひとみですよ。
素晴らしい、素晴らしい。未だに歌えるからね。世界お金持ちクラブの歌とか歌いますからね。
三国志とかもやって
た。お金、お金、お金ですから。
三国志、三国志。
三国志、この後ですけどね、もっと。
そうそうそう、その後にやってる、はい。三国志とかもやってた。
新助龍介が。
新助龍介が、シンシンとロンロンっていう名前で実際出てくるんですよ。
そうです、そうです。
中でね。そうそうそう。そう。オープニングのとが、なんていうの、こう、なんかこうね、トガキみたいなのを、うん、あの、シンシンと、あの、シンスケリュウスケがやってて。まだ、まだつなぎ、つなぎの頃
ですね。そうですよ。今日のお話はこんなんで、こんなんでっていうね。
そうそうそう、そう。ね、うん。大体の戦場にシンシンロンドン連れてかせれる
っていう、ね。そうです。
巻き込まれる。
覚えすぎ、覚えすぎ。
この時間見てるでしょ、だって。子供こんなん
し。6時台でしょ。
あとニュースしかやってないじゃないですか。
いやーなんか。三国志はあの、あって、あの、最初あの砂の中からさーってこう風が吹いてこう、そこから浮かび上がるんですよ、タイトルが。どうですか、このかっこよさ。こう、これね、もう、本当に。覚えてます?あの、オープニングの。リュウさんの中から、みたいな。
もう、ま、バベル2世ですよ、まさに。
そうそうそうそう。本当に。
本当に。
いつ黄泉様出てくるのかな、ね、みたいな。
シャーロック・ホームズとかね。
あ、海外系のやつね。
海外系の、はい。
シャーロック・ホームズのシャーロックは、それこそあの、はい、ベム的な、ベロ的な、ちょっとビジュアルが似てると思う。ベロかな?ベラ、ベロかな?うん。
あー、なるほど。
う
ん、
ちょっと怖い。
海外系に行っちゃうともう、あの、どんどん出てきちゃいますけどね、もう。
まあまあ、ちょっとね、
もう。アーノルド・ボーヤーとか出てきちゃいますけど。
アーノルド・ボーヤーとか、頑固じいさん、孫さん。
孫さんにも出てきますし。
出てきます。うん、ね。そうそう。あれの GG も確かガスって名前だった
んです
から、ね。
そうですね。
すぎでしょ。
だから、あの、アメリカンコメディみたいなのも、あの、ね、結構ずっとやってて、まあ、フルハウスが多分有名でしょうけど。そう
そ
う
そ
う
バーバラララララパンみたいなね。
そうそうそうそ う, そう。やーやーやーやーって曲始まるんですよ、こう、
ね。めっちゃ会場受けてるやん、つってね。
そうそうそう。あの、めっちゃガヤガヤ。
めちゃめちゃ笑ってるやんっていう
ね。ノリがいいんすよね。あの、
そういう意味では、はい、セサミストリートあれ NHK は。
ああ、そうです、そうです。
セサミストリート。
あ、そうですね。セサミストリートの最初の頃なんて、うん、ほぼ日本語なかったからね。
そうそうそう、もう。
だから、うちの姉ちゃんとか、セサミストリートで英語の勉強してましたもん。そういえば。
後の方はちゃんと日本語出てきますけど、
そう
初期の頃、初期の頃、ほんま日本語出てこへんの。
パラウェイでしょ。
うん、そうそう
そう。
そうそうそ
う。やってたやってた。ビッグバードでかすぎや、みたいな、
ね。うん、
今の英語教育系って、英語で遊ぼう with Wharton っていう番組なんですけど、うん、誰がメインのパーソナリティだと思います
か?誰ですか?
誰ですか?
これ、今すごいですよ。今、うん、あの、NHK の英語教育番組のメインのパーソナリティって、厚切りジェイソンなんですよ。うん、
そうなんや。ずるいな。ずるいな。
ドクタージェイソンが出てくるんですよ。そうそうそうそう。そうなんですよ。
なるほどね。
やってるわ。
パックンマックンかと思った。
ああ、惜しい。厚切りジェイソンの方。
ジェイソンですか。
怒ってますか ?NHK でも。
いや、もう封印してます。完全
に。もう、NHK バージョン。
あの、博士の役なんですよ。うんうん、もう、すっかり。そう。で、いろいろ開発するっていう、発明するっていう、そういうポジションになっちゃってます、ね。
あの、逆に、日本語を学ぶやつもなかったですかなんか。
ありましたね。
何でしたっけあれ。
あ、何でしたっけ
英語じゃなくて。
英語じゃないやつね。うん、ありましたよね。出てこないな、名前が。あったな、うん。今であれば、日本語で遊ぼうになるんですけど、ね。
あの、うん、出てきたアシスタントの女の子めっちゃ可愛かったけど、誰やった
っけ?ああ、可愛かった。
うん、うん。
超えてる。
なんだっけ?言葉力アップでしょ?
違う違う、そんなんじゃない、そんなんじゃない。なんやったかな。
でしたかね。
実用わからない。
ちょっと。あのね、あいうえおってのありましたよね。あいうえお、あ、アシカの赤ちゃん、雨の中。赤
い歌を覚えてるんですか。
やっぱ歌から入っていくんでね。
だけど、そうそうそう。これ、あいうえおって知りません、うん、これ。
いや、あいうえお、ね、全くなんですけど。
マジですか。
あいうえお。
あいうえお、そのまま、あいうえお。
あいうえおばっバクさんのカバン。
それは違います。バクさんは、それは、滑り台の上から、
バクバクバクバクバクでしょ？
そうそう、オープニングのアニメでのカバンに乗って空飛んでるやつでしょ？
それはあれですよ、熊倉和夫じゃないですか。
熊倉和夫さんがね、僕はビーバーって言って、ビーバーが途中で出てくるっていうね。
滑り台の一番下のとこ絶対ケツ痛そうなんですけどね。
裏の声でおなじみの熊倉和夫ですよ。
そうですよね。うん、パーやっぱやっぱやっぱやっぱやっぱやっぱやっぱですよ。
あったあった。うん、そんなん言ってました、そういえば。う
ん、これなんかこんな感じです。
う
ん、
バクさんのカバンのカバンは絶対下と繋がってるやろ。
バクさんのカバンでもどっちかというと多分算数系だったような気がするんですよね。こう、地域系。うん。言葉とその数字みたいな感じで。そうそう。僕はあれですよ、子供の頃、バクさんのカバンのなんか教育カセットセットみたいなの買わされて、すんごい勉強させられたんですよ、バクさんのカバンで。言葉と算数で、こう。すんごい、だからよく覚えてます
ね。さっき言った可愛い子思い出しましたよ。まず番組のタイトルがね、はい、エリンが挑戦日本語できますですよ。
で
出てたのはね、そうそう、豊川エリー、トヨタエリーですよ。
はいはいはい。
ちょっとトヨタエリーで検索してください。
はいはいはいはい、はい。トヨタエリーちゃんね。
めちゃくちゃ可愛かったよ。
そんな、こういうのがお好きですか。
めちゃくちゃ可愛かったで。後に柳楽優弥と結婚して、もう、両膝ついたけどね。どうしてだーって。
この子、あ、トヨタエリー。
はいはいはい、トヨタエリー可愛かったよ。
なるほど。こういうところで出てたんですね。
そうですね。日本語できるのに見てたもん。
そうそうそう。あ、日本語できるのに、ね。
できるのに、一緒に習ってたもん。はい、エリート。
エリート。
そこが、今何ですか、その、今の日本語の教育番組って、まあ、日本語で遊ぼうってのやってますけど、はい、まずいきなり出てくるの、三輪明宏さんです
ね。違うこと教えられそうやわ。
そうそうそう。おはようございますって始まって、朝からきついわって感じ。
黙れこぞでしょ。
そうそうそう。
なんか怒られそうな気
がします、
ね。それがね、朝のいつもこう、6時半ぐらいからやってるわけですよ。うん、で、三輪さんがね、何がすごいって、うん、顔黄色く塗って太陽の役で出てくる。
ああ、仕事選ばんようになったんやな。
すごいですね。テレタビーズじゃないですか。
すごいことになってるんですよ、今。そこまでやるかっていうことになっちゃってて、うん、もう、偉いことになって、しかもそれノリノリでやってますから、三輪さん。
最近見ないなと思ったら、そう NHK でそういうことが
出てる。バッチリ出てます。もう、すごいんですから。そんなこと言ったらあれですよ。西川のりお師匠だって、もう、毎朝のように出てますからね、借金にね。
知ってます？すごいな。最近見てないけど。
すごいですね。
小学51年生のりおくんっていうコーナーがあって。それがね。
師匠。
やりたい放題。
いいですね、師匠。
小学生からの疑問に、のりおくんが答えるっていう。のりおくんがね、短パンで来るんですよ、学校に。こう、おはようございますって結構、
ね。うわ、イメージ。なんか、ものすごい目に浮かびますけど。
全然ね、真面目に答えない、これが、質問に。もう、
あ、まあね、
よく朝からやってんだっていう、ね。
まあでも芸人って結構やっぱ出ますよね、NHK。そんなちょっと古いとこで言うと、うん、天才テレビくんとかも、うんうん、まあ言ってみりゃ山崎邦生であるとか、
はいはい、
まあ他の芸人も出てたと思うんですけど、うん、
今の天才テレビくんももうバリバリですからね。
え、天才テレビくんって今もやってるんです
か？やってます、天テレ。やってますよ。もう、
あ、そうなん
ですね、テレビ選手はもう何代代替わりしたんでしょうね、本当に。すごいことになってますよね、もう。
天才テレビくんは芸人枠あったなっていう感じですけどね、ずっと。
今芸人枠どころ今ほとんど芸人しか出てないですからね。
未だにやってることにちょっとびっくりしてるんですけど。
いや、未だにやってるで言ったら、あれですからね、ピタゴラスイッチって未だにいつもここからは、アルゴリズム体操やってますから、
ね。長いな。もう、もう、大ベテランじゃん、もう。
いつもここからって僕この番組でしか最近見ない
ん
です
。すごいな、まだやってるんや。
まだやってますよ、うん、現役で。
すご
切なくなってるの、最近ちょっとね、髪白いものが混じります
よ。で、それは切ない。
夏の体操って今でもやってます
よ。すごいな。
初代はなんか、ダチョウクラブとかね、うん、キャイン、その次キャインであるとか、
うん
うんまあ、ずっとやっぱ芸人さんなんですよね、司会は。うん。うん、うわ、懐かしいな。極楽とんぼやってたんや。
ああ、
本当ですか。うわぁ。あ、そうそう。山崎邦生と一緒にやってた時のリサ・ステックマイヤーが可愛かったわ。はい、
最
近見えへんな、はい、そうですよ。うん。
今日さ、一番最初にね、ワンツードンとかの音楽番組の話したじゃないですか。
うん、はいはい。
ですね。今、やってるその番組で、ムジカピッコリーノっていうのがそれに当たるんですね、今の音楽系の番組。
ムジカピッコリーノなんか聞いたことありますよ。
ムジカピッコリーノね、ちょっとね、検索していただくとわかるんですけど、うん、あのね、おしゃれすぎて子供ついていけない問題っていうのが今発生してました。すごいね。
ねえ、その問題
すごい、なんかね、洗練されてるんですよ。なんかやたら。
見てください
。はいはいはい、はい。
ああ、そんな感じ。
ああ、はいはいはい、はい。
すごい洗練されてる。
うわうわうわうわうわ、ほんとだ。
そうそうそう。
大人が見る番組かなっていう。すごい、うん。
ちょっと見たくなったな。
ちょっと見たいっすね。
うん、
ちょっとこの女の子ちょっと可愛いし。
うん。
そうそう。いや、これね、で、結構で攻めるんですよね。で、今日のテーマは、レッド・ツェペリンの移民の歌です。
すごい
っていう。
すげえな。
次の時にはなんか山口百恵のプレイバックパート今日もやりましょうって。
これすごいですね。
大人向けですよね。
もう子供ポカーンですよね、もう。
これいいですね。
浜野健太出てるじゃないですか。
そうそうそう。だから結構ミュージシャンも結構一流どころが出るんですよ、この。ムジカピッコリーノ。で、ナレーションちなみにリリー・フランキーですから。
うわぁ。なんか子供完全に置いてきぼりですね。
完全にオシャレテイストじゃないですか。もう。
うんうんうん、
子供ポカンで言わせてもらったら、一つ思い出したんですけども、
はいはい、
ハチポチステーションですよね。
あ、出た。グッチ雄三。グッチ雄三の。
グッチさんの、はいはいはい、大人しかわからないパロディー。
そうそうそう、
ね。洋楽のパロディビデオね。
そうそう。
めっちゃよくできてるんですけどね。
BG4 の頃から何も変わってないんですよ。結局。
似てるんだか似てないんだか分かんないっていうね。
分かんないやつやるじゃないですか。
だから90年代ですよね。
そうそうそう。そう
。グッチさんがやってたのを覚えてます。
洋楽とかをバリバリやるわけじゃないですか、こう。ね。う
ん、ボヘミアン・ラプソイデーがやるんやからね。
そうそう。
めっちゃ読んできてるんやけど、ね、誰もわからんやろ、子供っていうね。
ちょっと子供向け番組でアースウィンドスがどうなんだみたいな、そういう。
本人がやりたいだけっていうね。
そうそう。今、後釜みたいな番組で、これなんで紹介っていうのが今やってるんですよね。で、メインで出てるのがカビラ J っていうの、ね、朝から濃いんですよ、これが。
すごいですね、それは。
朝からもうね、始まるんですよ、あの調子で。むむってやるんで、こう。
ああ、これもなんか見たことあるぞ。
ね、朝からね、なかなかきついわっていう感じで、これも。でもあれですからね、これなんで紹介も結構、選曲はおかしいですからね。この前、カビラ J が朝から、ソロ版こうやって、持ってこうって、サイザンスってやってましたから。いや、知らない。子供知らないですよ、それは。そんなの平気でやるんですよ。
すげーなー。こ
うね。うん。いや、もう NHK 見すぎですよね。
いや、一応お金払ってますからね、これ。
いや、払った分は見やった。
もう、それか。
これなんでしょうか、ここまでポンポコ出る人、なかなかいないと思う。
ちなみにあれですかね、人形の、声優は、ヨシキリサと、あと、あれですからね、えなりかず
き。すげえ、キャスティングや。
ヨシキリさんがめちゃめちゃうまいんですよ。
すごいな。
この子グラビアやるように声優の方が合ってるんじゃないぐらいの感じ。
すごい。
すげえ上手なんですよ。
そうですよ。お
ヨシキリさんってもうグラビアのイメージ
しかなかった。じゃあ、
まあ、今ね、
バリバリ今 E テレのもう一線のナレーターでやってます。もう声優でやってますから。
でもね、そんなね、見すぎとか言いますけどね、もう、はい、朝からね、夜はね、もう寝る直前、もう2355までみんなダメですよ。
ああ、本当にね。
うん。
そうそうそう。ね。
してますか ?2355。
見てます?見てますちゃんと。
2355のオープニング誰が歌ってるか分かってますかあなた。
ちょっと待ってください。NHK の人ですか
?2355知らないんですかあなた。あれだけ好きだ好きだ言ってるくせに。
本当ね、
2355皆さんこんばんはご機嫌いかがですよ
そうそうそう
2355の時間ですですよ細野さんですよ
そう大御所が出てるん
です細野さん出てるそういえば
そうですよあなた
ちゃんと、うん、0655からの2355、ね、
そうですそうです
え朝はちなみに真心ブラザーズですか、ね朝が来た、朝が来たですか、
ね、確かに、うん、あの、細野さんとかは、うん、あの、NHK 結構出てるんですよね。土曜の ソリントンとか、サイド B とかは、うん、あの、僕は昔見てましたね。は
い
は
い
うんうん、
でしょ
で、サイド B とかは、それこそ、あの、教授とかもゲストで来たりとか、そういうので、まあ、僕はちょっと見てた記憶はありますけどね。うん、今その
2355
掘り込まれてちょっとドキドキしてたんですけど
2355見てないですか
2355ちょっと細野さん好きですけど、まあ、ミュージシャンと
歌ってるじゃないですかちゃんと、
まあ、歌ってますけどいやその新しいアルバムの細野場とかもちゃんと聞いてますよ。2355は見てないですけど。
2355は明日が来るのをお知らせします。
そうそうそう。
ブーブーブーイーテレですかね。
イーテレ。そうそうそうそう。
ここまで見ないと。
すみませんちょっと YMO ファンとしてはちょっとここ押さえとかないとダメですねですじゃあ。
まあ、今日出てないんですけど、あの、クラフト系の番組もずっとあるんですよね。その、まあ、できるかなとかもある
し、ね。そうですね。
ね、うん。ワクワクさんが出てたのもありまして。うんうんうん、で、今これの最新が、今、ノージーのひらめき工房というのをやってるんですけど、はい、Eテレで。
これ、どなたですか
ちょっといいですか、はい、さっきからなかなかの知らんかな、なんか。
さすが現役ですからね。
ノージーのひらめき工房はね、何がすごいかっていうと、何の、何の前触れもなく、急になんか大御所の漫画家の先生が出てきて、はい、じゃあ今日は僕のキャラクターの描き方を教えますとかって言って、いきなりなんかこう、梅津和夫先生とか高橋洋一先生が急に何の前触れもなく出てくるんですよ。
レベルが高え。
そうそうそうそう。
ショコタンじゃねえと無理じゃ。
急になんかね、なんかこう、今日、里中町子先生とか、一条ゆかり先生が来る。
無理、書けません、先生。いや、で、そんなの。
で、めちゃめちゃ、めちゃめちゃその上手い書き方です。いや、それ子供見ても、ポカーンなんですよ。そうそう。さっきまで、いや、そのね、温度差がひどいんです。その、さっきまで、あの、ボール紙をくしゃくしゃにして、今日はおにぎりを作ろうってやつ、直前までやってるんですよ。直前までやってるのに、急になんかこう、千葉哲也先生が現れて、じゃあ僕の好きなキャラクターの描き方をこれから
無理です。
いやいやいやいやいやいや、
この、千葉哲也先生。
ほんとあの、富永一郎レベルのやつでお願いします。
温度差よっていうね、この。すごいクラクラしてきますよ、その温度差に。さっきまでボール紙くしゃくしゃしてたのに、急に千葉哲也先生のリアルな絵描かされても困るっていうね。この落差が今すごい熱いんですよ、この。
熱いと。
そのうちのひらめき工房、ね。ぜひチェックしてみてください。
ちょっと盛り上がってるところ、はいはいはい、申し訳ないんですけども、はいはい、まあ結構ですね、
うん
本編も撮っているんですけど。
何ですかこれはもう二つに分けましょうか、じゃあ。
いやいや、それでいいんですけど、いやいや、もう、
まだまだありますよ。
MC がね、カッカさんになるんですよね、いつも。
まだまだありますよ。
いや、またマスターに怒られるパターンだ、これ。これ、完全にこう、やっぱ球数がすごいんで、カ
ッカさん。まだだってあれですよ、サイエンスゼロの話とかもしないと。
ああ、そうだ、サイエンスゼロの話をしてないじゃん。
そういう、サイエンスゼロ言って。
そうそうそう。
そう、これ、兄さんとカッカさんで、今回、もう全然持つんちゃうかなって思ってるんですけど。
サイエンスゼロ、死にませんか、サイエンスゼロ。
サイエンスゼロですか。
死にませんか。
いや、NHK で僕見てんの、ブラタモリと朝ドラぐらいなんで。
そうですか。それじゃあ、それじゃあ、もうお金取られすぎてますよ。
まあ、そうですね。
全然、
嫁さんは
見てますよ、もっと楽しまなきゃ。
嫁さんは、うん、嫁さんはその、試して合点とか、こっち見てますから。
うん、ああ、でしょ、
はい、一回ね、一回騙されたと思って、うん、7時からの借金を見てほしいんで、15分で終わってますから。
これね。
これは見た方がいい。本当に。
これ、でも、カッカさんと同じように言うてる、うん、上司が過去におったんですよ。
いやいや、
借金をとりあえずちょっと見てみようと。
そうそう。
最近の NHK ちょっと攻めてるぞっていうことを、うん、言われた時期があったんですよ。
絶対見た方
がいい。借金を見て、なんか、うわ、借金っていうか NHK 攻めてるっていうのを感じたのは僕は覚えてますね。
いやだ最近もすごいことになってますから、借金はもう絶対に見た方がいいです、これは。
借金のあの女の子はまだやってるんですか？さすがに変わりました。
しました。
さすがに変わりましたよね。
去年かな、去年代替わりして、はい。
頑張ってたの
かな、今。はい。そうそうそう。
で、その上司の名前が、うん、ひろゆきって言うんですけど、うん、ひろゆき一歩先行かしたら、晴れやかやからねって、なんか言ってたんですけど、晴れやかやからねっていうのを、ものすごいもう、その上司つるっぱげなんですけど、頭なぜながら言うんですけど、ものすごいドヤ顔で言うんですよね。一歩先行く精神だけ。じゃあ、借金ですよね。
うん、借金。
いや、なんか、コーナーがものすごいシュールなんですよね。
うんうんうんうん、いや、シュールですよ。クイズありの、なんかよくわかんないコーナーありの、アニメもありますし、こう、うんうん、いや、本当に、ぜひね、もう一度チェックしていただければ。あとね、最後にもう一つだけすいません。はい、本当に申し訳ないです。
全然大丈夫です。全然大丈夫ですよ。
生き物系の番組ってあるじゃないですか。うんうんうん、まあ、有名どこだとダーウィンが来たんですけど、はいはいはいはい、なりきりムーニャン生き物学園っていうのを土曜日にやってるんですよ。ムーニャン生き物学園ってのやってるんですよ。で、良い子の浜口が出てるんですけど、でね、これの、その中に、キノコのキャラクター、粘菌のキャラクターで、ハラッパーの先生っていうのが出てくるんですけど、これの声やってるのがね、若本のりおさんなんですよ。で、
なるほど、
今一番若本さんがやりたい放題やってる番組、これですからね、本当に。
もう、アナゴくん以上ですか。
やりたい放題やってる。アナゴくんよりもさらにちょっとエキセントリック、
ね。そうですか。
NHK だと多分ね、ギリのレベルまでやってるんですよ。もはやアレンジしすぎて、はい、説明役なのに何言ってるか正直よくわかんないっていうレベルになってるんで、これはね、ちょっと一回、ぜひ時間があればね、チェックしてもらいたいなと。思うんですよ。
木内まるちゃんはちょっと可愛らしいですね。
あ、女の子はいいんですけど、はい、問題はナレーションなんです
よ。女の子いいんですか。
問題はね、
ナレーションをも聞いてくださいっていうこと。
ナレーションをね、聞いてもらいたいんですよ、本当に。そうそうそう。もうこれのナレーションで言うと、これと、おしり探偵のマルチーズ所長っていう、すげえ声の高い犬がいるんですけど、これの声をなぜか渡辺一家がやってるっていう、全然こう、全然普段の声と違うんですけど、渡辺一慶がすんごい高い声出してるんですよ。腰引いてんていくん、これは大変じゃとかって言っていい、ね、意外な才能あるんだな、あの人っていうのはわかるっていう。まあ、だいたいちょっとこの辺に、じゃあ、はい。ナレーション関係は。はい。
はい。これもしですね、NHK の関係の方々、聞くことがございましたら、こちらにも素晴らしい NHK ブレイクの方いらっしゃいますので、
なんぼでも
ぜひ、ちょっと愚者の宮殿の方にアプローチしていただければと思いますけども。はい。
いくらでも、ね。
ぜひ。はい。もうまだまだ出ますからね。はい。
まだ地球ドラマチックの話もしてませんから、
ね、はい、そうですよね。はい、本当ですよ。地球ドラマチック、まだ話出てないです。はい、確かに。ね。
ですか。まあ、ちょっとじゃあ、間開けて、引き続き NHK の話や、
わかりました。
全然いけそうですもんね。だって、まだ。
何本でもありますよ。
もうわかりました。
まあ、言うてもちょっといろいろ、うちもお便りのコーナーとか。
あ、そうです。枠があるので。
はい。
はい。
一旦、ここで締めますか。
あ、はい。その前に、ちょっと、本編の締めで、ちょっとモノマネをしたいと。
わかりました。お願いします。
お。
こんなはず じゃなかったよ俺。
いいですか、もう。
あ、もう大丈夫ですよ。
ちょっと違うんですけどね。似てないし、間違ってるし。
いろいろ残念だ、ちょっと。
残念だね。で、なんでそれを出してきたかもわからんし。
うん、ちょっとわかんなかったですね。
はい、なかなかの唐突感は、まあ正直。
そうですね。全然違うもん、ちょっと出して。
好きなように、自分で納得するように切っといてください。
はい、わかりました。はい、
以上です。
桃井のおっさんのオールデイズザネッポンはオールネポで原作。
はい、今回もお便りをいただいております。ありがとうございます。はい、はい、引き続きカカさんもお付き合いいただきたいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、
お願いします。
ちょっと前にもらってたやつでちょっと読めてなかったやつがあるんですけども、はい、うん、あの初めてツイートしますということでいただいているのがありまして、アンセルさん、
うん、
251回を聞きながら、姉から譲り受けた車が、ミラージュサイボーグでレカロシートに変えているのを友達が見て、姉ちゃんは走り屋なんと言われたのを思い出しました、
うん、
これからも楽しく聞かせていただきますといただいてるんですけども、あ、ミラージュ、ミラージュって、うん、どこの車でした
っけ？三菱です、三菱。
あ、三菱か。
うん、
ああ。なんか、いすずと勘違いしました、僕。うん、
三菱ですね。
いすずっていつからですか？あの、乗用車辞めたの。
もうだいぶなりますよ。
ああ。かなり、出し、ね、なんかもう、え、何やったっけ？もう
2000年前半を作ってたかなって感じで。
あの、一個アホな質問していいですか？
はい。
あの、いすずの3文字目って何ですか？
あれ何？あれどう発音したらいいの？
あれは、普通でもないですし、
何や
ねん。何なんでしょう、
ね。なんで書かへんの、最後。
うん。書いてないですよ、ね。
書きなさいよ。
なんとなくみんな普通になんか読んでますけど。
何すか、
何ですか
確かに。
すいません。
あれ、いすず以外で使うんですか、ほんで。
あれ、ま、見たことないですよ。うん。まあ、いすずといえば、ジェミニーとか、思い出し、はいはいはい、あと、ジェミニーの上位版で、なんか、イルミシャとか。
イルムシャ、なんかイルムシャね、
はいはい。イルムシャですか。
イルムシャです、イルムシャ。
うん。なんか、そういうの出してたなっていう記憶はあるんですけど。
昔はあの、117クーペとか言ってね、ありましたけど。
あ、そんなんもありましたっけ。召し
上がりました。
はい。いすず、はい。いすず、まあ、いすずの話全然しないんですけど。はい、アンセルさんありがとうございます。またお待ちしております。はい、ありがとうございます。はい、ですね。あ、これもちょっと読めてなかったんですよ。
うん、
羽庭さん。
はい、
あ、この前ありがとうございました。
はい、
聞き直してみたら、うん、自分、初代 Z、かっこ S30 のことを S13 って言ってますね。S13 って言ったら、で、あ、ザ・デートカーのシルビアちゃんじゃないですか。
二、うんうんうん、
代目 Z、かっこ S130。と混じったかな。お詫びして訂正します。恥ずかしいわーいうことでいただいてるんですけども、
うんうんうん、
いやこれはですね、うん、僕がその本編出す前に一回その聞いてチェックしてもらえばよかったんですけど、
うん、
ちょっとそこをね怠ったのでちょっと羽生さんにはちょっと恥ずかしい思いをさせてしまったなということで申し訳ございません。
いえいえそんな。
はい。
大丈夫
でもね、うん、その後なんですけど、うん、そのツイートに、連なっていろんなコメントで、羽庭さんと他のリスナーさんが盛り上がっててですね、うん、まあそういう意味では、盛り上がってよかったかなと思って
そうですね。
はい。
やってますね、いろいろと。
はい。結構、この、やっぱり、その、車界に引っかかってくる人が多いなっていうことで。は
い、いや、でも、
はい、
羽庭さんのこれおっしゃる通りですよ。後に、うん、何を書いてるかというと、デートカーじゃなくてドリフトカーのイメージが強いんですが、みたいなやりとりがあるんですけど、それは後なんですよね。羽生さんおっしゃる通り。 うんうん、我々世代としては先ゲートカーやったんですよ。うん、もうこのシルビアかプレリュード乗ってたら間違いなかったっていう。90年。
これどうですか、やっぱりこの NHK から車の話になった時の、うん、このカッカさんの口チャック感。
いや、どうですか、これがね、羽の伸ばせない理由なんでしょうか。
弱点なんですよ。
いや、うん、僕もそう言ってもそんなにあれなんですけど、いや、まあ、羽生さん、やっぱ兄さんとちょっと喋りたいっていうのがあったんや。
完全にね、貝殻の中入ってたもん、今。完全に。
本当に乗用車に興味がないんですよ。
そうなんですね。
いや、だから、ね、動けばいいと思ってるんですよね。
車は。
そう。もう、だから、ジッポライターと一緒に、イットワークスでいいので、
もう。使えればいいと。
そう。だからね、本当に、もうよくわからない世界。申し訳ないですね。本当に、お好きなお二人を前にしてね、こういうことは申し訳ないんですけど、だからもう、ちょっと、勉強させてもらいますの世界ですね。
いや、で、まあ、羽生さんの気持ちが今よくわかりましたという感じ。
いや、はい、でもこの前は本当にでもうちの羽生はこちらで水を得た魚のごとくですね、生き生きとしてましたんで本当に良かったなと思っております。
イルカショーのホタル飛んでたよね。
いや。
はい、ありがとうございますということで、はい、あと何通かちょっと紹介させていただきます。はい、かんすけさん。
はい。
この車ちょっとエクサに似てるな、いうことで、これもちょっと車界なんですけども、うん、これは、メルセデスなんですけども、
メルセデスですね、確かに。
これ、なんていう車です か、ね、いわゆる、その、エクサが、もともと、その、リアのパーツをこう、まあ、取り替えて、うん、で、まあ、車の形自体を変えれるようなコンセプトで最初は設計してたのに、車の、日本のその規定の関係でそれが、まあ、できなくなったと。いうことで、なんか2種類出すっていうような話を、羽生さんがされてたと思うんですけども、メルセデスはそれができちゃうんですね。これちょっと車種はわからないんですけど、リアル GDM さんという、方のツイートを、まあ、リツイートする形で、かんすけさんいただいてるんですけども。
これ。
はい。
これでもね、まあ、音声だけ伝えますとですね。
はい。
まあ、いわゆる大きさ的には2ドアクーペの車なんですけど。
はい。
それの後ろの部分がですね、いろんなパターンがあってね。うん、
そうですね。3パターンぐらい
あります、ね。3パターンあるんですけども、普通に通学コーペとして屋根がシュッと終わるパターンと、
う
ん、あと、なんですか、ツーリングワゴン、ステーションワゴンのようにね、
うん、
ハッチバックがついてるパターンと、あとオープン。
あとセダン。
ですよね。あるんですけど、うん、3タイプを選べますよっていう、そのパーツが置いてあるんですよね。
う
ん、
そうですね。
これ、で、外すと完全に、トラックみたいな感じになってますよね。荷台がも
う、
ね、
後ろ、もうポコ、ね、いわゆるサーフ
の。屋根なしのね、感じになってる、ね。トラックになってるんですよ。
ですよね。
必要に応じて今言った屋根を取り替えて使えますよって言うんですけども、外せるのはいいんですよ。
うんうん、
これ外したらこれどこに置いとくんや、このでっかいの。
これ置き場所困る。
これでかいよ、これ。
形ですからね、本当に。
うん、家の駐車場置きっぱなしで行くんかな。
そう、どうなんでしょう。まあでもこの、なんていうんですか、パーツ後付けの感じを見ると、うん、エルカミーノのトッドの車をすごく思い出すんですけど、僕とかは。
ちょうど取り付けてる写真があるんですけども。
ありますね。
大人3人がかりですよ。重ったーっつって。
やっぱこういうのやっぱあるんですね、海外では。だ
けど、話としてはわかるんですけど、
うん、
これどこに置いとこないよ、これ。
やっぱりちょっと海外のちょっと広い敷地の家じゃないと無理やなっていう感じはありますよね。
面白い、
うん。確かに。 はい、ありがとうございます。はい、あと、何通かいきます。ユンユンさん。はい。ありがとうございます。ラジオスさん、自分の欲しいディアゴスティーニは、週刊多肉植物、カッコ多肉種付き。あと、カッコ、週刊断捨離、カッコ、今週は何袋捨てた。週刊ウクレレ、そろそろ練習しよう。かっこ、週刊ポッドキャスト、シーサーからの脱出方法あたりかなということでいただいてるんですけども、これディアゴスティーニの企画でちゃんと成り立つんかっていう感じがするんですけども。
これね、いろいろ書いていただいてるんですけども、あの、はい、いわゆるディアゴスティーニみたいな雑誌はね、そういうおまけがついてこそのところじゃないですか、いろいろとね。
でもこれ、
多肉植物。多肉植物は分かります。それ分かりますし、ウクレレなんかは最後ウクレレができるんでしょうね。
できるんだと思うんです。
ポッドキャストちょっとよく分かんないんですけども、この中で一番分からないのがですね、週刊断捨離っつってさ、はい、捨ててどうすんねん。
これなんかあるんじゃないですか。
でしょ、うん、買ってきたのに捨てるんですか、これ。
週刊断捨離。今週は何袋捨てたかっていうのは。
捨てちゃう。何
を
捨て
これ何がついてくるん
ですか、ゴミ袋がついてるんですか、ほら。
いやー、断捨離用のなんか、ビニール袋がついてくるんじゃないですか。
捨て方のノウハウ的なことが書いてるんかもしれませんけど。何がつくんですか、これ。で、これなんか袋ついてもさ、捨てるやんか。
そうですね。
すげえな。うん、
これユンユンさんには珍しく若干の滑り感が今回出てるとは思うんですけど、そうですね。
面白いです。
うん。多肉植物最近売れんのかな。
最近こてはるからね。
そうですね。
ねよね。でもそんなん言うたら別に種じゃないですけど、あの石とかありましたかね、鉱石。
あ、鉱石とか
あ、ね、うん、ありましたよ。
種これついてきたがいいけど。これちゃんと生えるまでどんだけかかるんやろって。習慣でいけるのかな。
だって次の週別の種来るんですよ。
そうですね。
あ、めっちゃこれや、種が、つって。
どんどん種ばっかりが溜まっていくっていうことで。
ね。
はい。あと何つうかもういただいてるところ選ばせていただいて申し訳ないんですけども、はい。名古屋の梅次郎さん。
はい。
ブレイキングなバットは眉間ですが、うん、ガスの最後の下りのトークでの兄さんの返し、ターミネーターがゼイリブかの感じ、さすが兄さん、ゼイリブで来たか、今また見返してください、面白いですよ、
うん、
グラさん最高、中盤の超長いプロレス最高いうことでいただいているんですけど、うん、いや、確かに、これ兄さんがなんかそのゼイリブがなんだどうだっていうのを言ってて、
うん、
で、そのままちょっと話が流れた感じになったと思うんですけど、
うん、
ちょっとゼイリブちょっと説明してもらっていいですか？
え？まあ、見てくださいよ、それは。
ドラマですか？
いや、映画。
映画。
うん。
あ、なるほど。うん、あの、フェイスオフの感じが見て取れるっていう感じで大丈夫ですか？
あ、そうね。あの、ゼイリブで、うん、あの、検索して、ジャケットが出てきますから、それ見てもらったら、それで分かれますけど。
ちょっとじゃあ、ゼイリブ。
はい。ジャケットが出てきますので。まあ、
はい。
全部向けてますけどね、こっちは。
あ、ほんまや。これは、すごいですね、はい。映画ゼイリブなんですね。
はい。ああ
、分かりました。昔、ビジターっていう、テレビシリーズがあって、
ね、V ビジターですね、はい、
うん。トカゲ人間なんですけど、人間の皮かぶってるんですよね。うん、で、こう、ちょっとね、それに似たテイストなんですよね。
そうそうそうそう、
このゼリブって、うん、ちょっとこう、人間社会になんかこうね、
紛れ込んでるっていうね。
紛れ込んで、ちょっと自分たちのなんかこう、やりたいことやっていくみたいなところがあって、うん、そういうちょっとこう、社会風刺的な、うん、流れもあったりする。結構面白い。
そうです。
うん、
なるほど。
なんですよ。
これ。これやっぱり、あれですね。いや、なんもないですけど。
どないや。やっぱり、って。
あれですね。何ですか。 梅次郎さんはこの辺、兄さんとちょっとリンクする話題が結構あるんでしょうね。梅次郎さんは
この80年代、90年代あたりが、もう、ドツボですからね。
ドツボなんでしょうね。はい。はい。ありがとうございます。はい、他いろいろちょっといただいててあれなんですけど、あ、うん、そうなんですよ。なんかね、9月の30日ですかね。もう、ポッドキャストの聞きやいうことで、ハッシュタグラジオさんもたくさんつけていただいた方々もいらっしゃいまして、
はい、
はい、皆さん、いつもありがとうございますということで、はい。はい、兄さん、Gmail いかがでしょうか？
わかりました。じゃあ、こちらいただきました、はい、タイトル、ファーストガンダムということでいただいております。まあ、いろんな
人の、
はい。
兄さん、これは先週読んでます、ね。
これ読みました？すみません。
はい、読んでます。
ここ切っといてください、じゃあ。
はい、編集って。
編集、はい。この次からですか？
はい、この次ですね。
はい、じゃあ行きましょう、はい。こちらいただきました。いつも楽しく拝聴しております。ピコルと申します。ということで、ピコルさんからいただきました。はい、はい。253回のブレイキングバット座談会を聞きたかったのですが、現在進行形で見ているため、ネタバレになるかなと思い飛ばしてしまっていましたと。
はい。
最後のお便り会でチャンナカさんがそんなにネタバレになるようなことは言ってないとおっしゃっていたので、この後聞いてみようと思います。なかなかハードなドラマで次を知りたいと思いながらも、疲れてしまい、進みが遅くなりますが長く楽しめると思えばいいですね。さて、本編のディアゴスティーニ回ですが、CM を見てこれ欲しいなぁと思うものは多々あるのですが、やはり最終的な値段と時間を考えてしまい、手を出したことはありません。昔、こち亀でディアゴスティーニ商法か何かを詳しく教えてくれる回があったのを覚えています。探し当てるのは至難の技かな。長くなりましたが、この辺で失礼いたします。で、追伸。そういえば、ちゃんなかさん。夏はもう越えつつありますが、動物の森続いてますか？私は発展しない素朴な島でまだまだ続いております。ということでいただきました。
はい。
はい。
ありがとうございます。
うん。
ああ、ブレイクンバット、うん、見ていただいてるっていうことで。
うん。
はい。ありがとうございますなんですけども。
はい。
ディアゴスティーニ。で、昔、こち亀でディアゴスティーニ商法はてなか何かを詳しく教えてくれる回があったのを覚えています。うん、昔、そんなんあったかな。ちょっと覚えてないですね。
何回？
いや。100巻ぐらいまでは、こち亀、昔持ってたんですけど、うん、あったかなぁ。なんかちょっと。
私、こう、ちょっと覚えてますよ、う
ん、
これは。
あ、本当ですか。そうそう、なんか、こち亀は結構、カッカさんは、こち亀情報は明るかったと思うんですけども。は
い、結局こういう、まあ、パートワーク雑誌とか、あと、分冊百科って言ったりするんですけどね。はいはいはい、これって、あれなんですよね。もともと、こう、日本で生まれたもちろんあれじゃなくて、まあね、アメリカのそういう出版技術の中から、こう、出てきたやり方なんですよね。で、この前もちょっとネタにしてましたけど、要は、最初だけちょっと安くして。だけど、ね、結局、いろいろ部品組み立てるやつだったら、次から結構ガーンと値段が上がって、でも、あれって結局やめづらいわけですよね、こう、途中まで組み立てちゃうと。
確かに。
結局乾燥しないと、こうね、一個のものにならないわけですから。だから、そういうところで結構こう、なんと継続的な収益が見込めるっていうのと、まあ、やっぱり途中で辞める人は少ないんで、途中からロスが少ないんですよ、結局する方も。その、要は、ほぼなんていうの、ぶどまりが高くなるので、そんなにロスが出ないから、だから結構だからうまく回るっていうことで、いろんな会社がいろいろ参入してやってたりしたんですよね。そうそうそう。
そうですよ。いやー、まあね、まあ、こち亀の話もそうなんですけども、まあ、夏を越えてですね、
うん、
まあ、動物の森を、まあ、やってるのかっていうところなんですけども、
はい、
兄さんが、夏まで持たへん っていうのを僕に言ってたと
思うんですよ、うん、言いました
ね、言いました、うん、夏終わってからそういえば起動させてない
だから言ったやろほら見たほら見てみな言うたやろ絶対やらへんって
あれ何だったんでしょうね夏入
ほら見てみ
て
そやろ
8月30日超えて9月入って月変わると新しいその、うん、その虫であるとか魚であるとか
言うたでしょ私
博物館を満杯にするっていうことだけにものを特化してすごい遊んでたんですけどようよう考えたら9月中旬ぐらいからちょっと僕
ほら
止まってましたそういえば
な大丈夫大丈夫ほとんどそうやから、うん、ほとんどそうやから
いや兄さんの言う通り
そうやろ
まあでもなんとか8月まで
いやもう大丈夫大丈夫ほとんどそうやからそれなんでわかるか言おうかツイッター減ってるもん
それはそう
ですね言うて、うん、だから本当に好きな人は今もやってるね、うん、それは
しもっと言うと、はいうん、あの俺もそうやったもんって兄さん言いたいんちゃいます？
いや俺やってたやんか事実。
やってましたっけ？
やって。そして未だにロスサントスにいるのは俺と大山さんだけやから。
いやそれはもう僕感心して見てますよ。
わかる？
何をあの街何回もドライブする必要があんねんって思いながら見てますもん。
っていう人があの島におるわけですよ。
あ、そういうことですよね。
ね。で、うん、3DS のやってる人もいるんですよ、まだ。
ああ、もうシリーズ出てますもんね。
そうです。スイッチじゃなくて、
ね。各ハード。
だから言うたでしょ、うん、夏までやってって。
ま、この、発売した
こんなもんはも
う、そう。まあ、見るとってい
う、ね。もういつもそうなんですから。
各シリーズ、
もう
各ハード
で出るたびに。もうずっと見てきたから。で、今回もそうやろ。
あ
そんなもん。
日がつくのはいつもすごいと。
そうそう、それはもう、だからそんなもんね。なんか雰囲気でやってるだけです、流行ってるから。ほんまに、好きじゃないと。うん、すぐ冷めるって。
ちょっとまあでも、
まあ、みんな人間の森やから
月またいだんでね、うん、久々にちょっと起こして魚釣りに行こうか
あまあちょっとやると思うわ浮気して
思いますけど
すぐ人間の森に帰っていくから、
はい、何やったんやろあんなに夢中になって
久しぶりに行ってみ、うん、ゴキブリだらけやから草ぼうぼうであ 毛伸びとるでボッサボサに
カッカさんはどうですか、はい、なんか、最近やってるゲームとかってあるんですか
最近やってるゲームですか、
うん、
最近、なんですかね
なんか、ヒットマンとかはちょこちょこ。
ヒットマンやってました。はい。
はい。聞きましたけども。
あとはもうね、シビライゼーションっていう。
あ、シビライゼーション。
シビレーションゲームはもうで、ず
ー
っとやってるんです。で、これも、未だにアップデートがあるんですよ。
ほら。こういうことですよ。
出て何年も経ってるんですけど、これも未だにアップデート、この前もつい最近新規のアップデートがあって、で、また新たに遊んでるんですよね。
シビライゼーションシリーズは僕も、興味を持ちかけたことはあるんですよ。ちょっとね、うん、難度が高そうなんですよね、あれ。
いやいやいや、だって、あれでしょ？チャンナガさん、トロピコとかやってたんですよね。うん、
トロピコも今、6をまさにやってるとこですね、はいはいはい。
トロピコ楽しめるんだったら、多分シビライゼーションを普通にいけるかなっていう感じしますけどね。うん、
エンディング、エンドロール僕一回見ちゃうと、
うん、
もうなんか、 終わっちゃうやつなんですよ。あの
シビライゼーションってあの、まあ、文明を育てていくゲームですけど、う
ん、はいはい、
あの勝利の方法がいくつかあるんですよ。まあ、もちろん軍事力で世界制覇するのもありですし、
はい、
科学勝利って言ってその先にこう火星にこう到達するまで技術をこう高めれば勝ちみたいなのもあるし、
うんうんうん、
逆にそのなんか自分たちの文化の影響力みたいなのがこう全世界に浸透すると勝ちみたいな、いくつかこう勝ち方があるので、うん
はい、
全然こうプレイングが変わってくるんですよ。同じ文明を仮に選んだとしても、
うんうんうん、
だからあなんかもう飽きずにもガンガン遊べるし、まあマップも毎回ランダムでできるんで、それこそ昔のパソ系のアトラスみたいな感じで、今回はどんな世界なんだろうみたいな、そういうこう楽しみもあったりして、まあ本当に好きなゲームってわざわざ報告しなくても多分みんな淡々と遊んでると思うんですよ。
そういうことなんです。
あ、なるほど、
そういうことなのです。
これシビライゼーションは今シリーズで、
うん、今最新
6ぐらいまで。
でもこのゲームの恐ろしいのは、いまだに4も5もやってる人いっぱいいるんですよ。
ほら、そういうことですよ。
この前のバージョンの方が味があるとか、これが好きだっていう人がいっぱいいるんですよ。
ああ、なるほど。まあだから、まあ、兄さんで言うと、いうところのその GTA の4を未だにやってる人もいるよっていう。
5ね。5ね。
5。うん。4、4もまだ、あれですか、やってるんです
か、ね、4は別に閉鎖的なもんやからもう。
もうオンラインはあれ
じゃないですか、4は。言っとくけどね、俺と大山さんが何を待ってるって、はい、この冬にある大型アップデートを待ってるんやから。まだアップデートするんですよ。
まだにあるんですよね。
しげちの回でしょ。
待ってるんです。
ああ。
いいんです、僕らは。え？
ああ、そうですね。
あの、はい、あれよ。いつでも買うで、動物の森。
あ、本当ですか。
はい。
はい。じゃあ、まあ、僕の、島、淡路島、兵庫県淡路島。
全消しするから。
全消しするんすか。育ててくださいよ。
フォーマットしてからやるわ。
ホプラスの
なかった
ことみたいな。
そうそう、もう、サラツにして、全部ブルデン、全部サラツにしてから。
そうですか。
そういうことです
ね。あ、そういうことですね。まあ、やっぱりね、長
でしょ、すぐ飽きるって。すぐ対馬行っとったもん、あなたみたいなもんは。
ああ。
いや
ー、ね、
まあ、楽しかったですよ、対馬。
その対馬にもおらへんやろ、今。
対馬はいないですね。
いや、そういうことやろ、ほら。
でも対馬アップデート。
花出るわ、
僕は。
そういうことなんです、はい、もう一丁神なんですよ。そんなもんは。
はい。ね、いろんなゲーム。
浮気症なんですよ。諸星当たるなんですよ、あなたは。そんなもん。
当たる的、
うん、
当たる的ゲー、プレイヤーで
いい。そういうことです。そういうことです。そういうことです。
はい。大丈夫でしょうか。
いいですか。次行っていいですか。
はい。名古屋の海城さん、ありがとうございます。あ、ちゃうわ。
何名古屋の海城さん、
ちゃうわ。ピコロさん、ありがとうございます。ということで。はい。
はい。で、続きまして、はい。そんな次が名古屋の海城さんなんです。
あ、そうです、そうです。
はい。
はい。
はい。どうも名古屋の海城です。大変お久しぶりにメールいたします。ということで。
ああ、お久しぶりです。
はい。ちょいと困ったことがありましてメールします。そうです。はい、ビール類の増税です。第3のビールが約10円の値上げですよ。反面ビールは7円の値下げですか。本物ビールなんでそうそう飲めんでよおいって書いてますね。
で、怒ってますね。
ふと思ったのですが、最近の物価高くないですか。はい、特に軽自動車高くないですか。
高い。うん。
一昔前はベース車両で70万円、うん、トップグレードでも100万円だったと思います。それがどうでしょう、うんうん、装備が充実とはいえ、今では200万円ですよ。高くないですか、うんうん、他にもコンビニレジ類のチロルチョコ30円あ、高くないですか、
高いですね。
お二人もありませんか、なんで今こんなに高いねんなやつ、 それでは失礼いたします。名古屋の梅次郎ということでいただきました。
怒ってますよ。
まあ確かにね、愕然としますよね、今日。ああ、昨日からですか。
ビールですか。僕は酒飲まないんで、あんまりピンとこないんですけど。
10円ですよ、あなた。
10円アップ、やっぱりきついですか。
え、今日だけちゃうやん。明日も10円。明後日も10円。
だからずっと。
二つ目も10円、三つ目も10円やん。
ああ。
あなたのタバコと一緒ですよ、だから。
まあ、タバコはものすごい上がりましたからね。その昔だって240円で買えたはずです
から、ね。いやいや、俺のところは220円だからね。
そうそうそうね。220円時代が長かった。そう。僕ももうやめちゃいましたけど、うん、捨てた頃は220円とか、ね、マイルドセブンとかね。一番高いのがパーラメントで。
そうです。
それでも当時280円とかだったような気がするんですよ。
そうです。220円ですよ、普通に。
ね、今何ですか、うん、普通のマイセンっていうか、あの、メビウスって言うんですか、
薬物ですかこれ。本当に。いや、どうしてるんですか
でなんでマイセンじゃダメだったのかなとか。
本当に。
うん。今400ナモとかでしょだって、普通のマイセンでも。
どこの国の価格なのあれ。
アイコス1個買うのでも520円します。
いやぁ札燃やしてるようなもんや、もうなんか。
うん、いや、これちょいちょい言うんですけど、うんうんうんうん、まあ、あの、酒、タバコあるじゃないですか。
うんうんうん、
タバコに関しては、ものすごい注意書きしてるじゃないですか。
まあ、例えば。半分ぐらいもそういう感じですよね。うん、
ですよね。
もうどっこいことでしょ、もう。
そうなんです。その、二十歳になってからレベルじゃないんです。
どころじゃない
もん。もう、あなたを殺しますぐらいの
感じで、うん。もう死ぬぞ、と。
じゃないですか。
うん、
ただ、うん、お酒に関しては未だにその辺の注意書きは緩いんですよ。お酒に関しては。
これはお酒です。だけやもん。
うん、まあ、書いてるのは。いいとこはその、妊娠中の方は、あの、量に気をつけてくださいとかね。
そう、書いてるのも珍しいぐらいは。
うん、なんですけど、うん、
あれですよね、でもあの、テレビ CM は時間帯でできなくなりましたよね。
なりましたけどね。
あ、まあまあ、そういう、そう。だから、よく僕は覚えてるのは、あの、お正月に箱根駅伝やってるじゃないですか。うんうんうん、で、あれって、札幌ビールがね、はいはい、提供してますけど、うん、あれ、すごいですよ。お昼の札幌ビールの CM って、うん、いかにもビール飲んでるっていう雰囲気の CM なんですけど、ビール出てこないんですよ。乾杯してるふりとか、グラス何も持ってないけど手の動きだけで乾杯してるシーンとかで表現してるんです、ビール
が。なるほど。直接的じゃないと。
そうそうそう。だから、ビールは多分映しちゃダメだと思うんですよ。だけど、ビールの CM ってわかるよね、美味しそうだよね、みたいなことを、あの手この手でやってるんで。
ああ、必死なんですね。
そうそうそう。こらすげえなと思って見てましたけどね。
全然話変わりますけど、あの、二階堂っていう、あの、日本酒があると思うんですけど。
大分麦焼酎。
そうなんです。あの CM をうちの嫁さんが見るとき、もう、怖いね、二階堂の CM。いつも言うんですけど、それなんでかって言うと、全部が全部じゃないですけど、人が出てこないんですよ。
そう
ですね、この街の人間どこに行ったんやって、どこに消されてんねやろと思って、めっちゃ怖いって言ってましたね。
なんでしょうね、ちょっとこう、あの、サイレンっぽいあのゲームの、
そうそうか、そうなんですか。あ、そうです、そうです。まさにそのサイレンのちょっと世界観なんです。
ね、
うんうん。みんなどこ行ったんやろうみたいな。
あの、うん、ちょっと意味深なポエムがつくっていうね。
そう僕はあの、なんかちょっと物寂しげな感じがいいなとは思うんですけど、嫁さんにとってはちょっと怖いっていう。
あの、僕、イーチコの CM もおしゃれすぎて、
イーチコもな悲しい感じになる、なんかね。
なんで、なんで。あの、なんでビギーバンバン起用して、あの、優しい味です、優しい酔いですとか言ってますけど、
わかりますよ。
いいですか？いいちこなんてもんは、あの、下町のナポレオンなんだよ、あれは。
そうですよ。あんなもんはね。
そうそう。そんなね、気取って飲むような。
飲むのもんじゃないんですよ。
そうそうそう。なんですか、最近の。
なんすか？
いいちこのあの、
もう、熊五郎的なほどでしょ、もう。
そうそう。ね、ちょっとは、あの、俺とお前と大五郎見習いっていう話なんですよ。あの、
リッターで買うようなもんでしょ、あんなもん、もともとは。
なんであんな、おしゃれ路線に。
じゃあ、何すか？
いいちこ、ちょっとクラス上に上げてますよね。
そうそうそう。お前そんなたっとこ、お前そんな、庶民の家だったらお前は、みたいなさ。
ナポレオンとか言い出してるからね、気がついたら。そうそうそう、
お前みたいなもんは、橋の下のトタン屋根の家にお前住んでたのに、なんかいつの間か山の手のなんか、庭付きのなんか家にね。
あんなもんガロン、ガロンで買うようなもんですよ、あんなもんは。
そうそう。
いちこが盛り上がるな。
いや、いちこなんてちゃいますよ、あなた。
そう、そんな酒じゃなかったんだって、本当に。
しかもね。油断してたら、いちこの、ちょっといいやつが出てたりするかもしれない。なんか。
そうそうそう、フラスコボトルとか。
色ついてる、なんかね。
色そう、あるある。
何すか？
あります。
いいちこのいいやつ何年ものみたいなね。
いや、まあまあまあ、そうですけどね。いや、ちょっと話戻しますけど、そのタバコがこう、あんだけ注意書きしてるのに対して、お酒は僕もうちょっと書いていいと思うんですよね。っていうのが、うん、やれ、そのお酒の失敗で芸能人が何やかんや言われるじゃないですか。
うん、
にもかかわらず、
うん、
もう、なんて、もう、これ以上飲むと、その人格を凶暴化させる危険性があります、みたいな、全もう書いていいと思うんです。だ、
うん、
酒の勢いで、人をどついてまう可能性だってあるわけ。
あります、あります。
現に僕もその兄さんが飲みすぎていろんな。
何を言ってるんですか。僕はそんな暴力を振るうようなことはありませんよ。
暴力は振るわれたことないですけど。
何を言ってるんですか。
もう
失礼な。
もう制御するのに大変だったところを僕は見てますから。人格を破壊する危険だ、そこまで書いてもええんちゃうかなって思うんですけどね。
そのタバコの方がダメなんですよ、うん、そんなの。
タバコはものすごいやっぱり書かれるに、酒に関しては甘いですよねっていうのは僕は思いますけどね。
それはだったら酒飲まないからでしょ。
飲まないから、
うん、酒もタバコもやる身分やったらそんなこと絶対言わないと思いますよ。
あ、まあそうでしょ
う。もうそんなもん最後の絶対防壁やから酒は。タバコは銃は奪われてもっていうね。
まあそうですけどね、うん、
お酒で失敗するのはどうしよう、目立っちゃうってなると思いますよ、その、
うんうんうん、
例えばね、いや、うん、タバコ吸いすぎて肺がんで死ぬ人もいっぱいいると思うんですよ、うんうんうん、うちの親父もそうでしたし、
うんうん、
そうやっても、それってあんまり正直ニュースにならないじゃないですか、うん、例えば
ならないです、ね、
芸能人がタバコ吸いすぎて肺がんで死にましたって、まああんまりニュースにならないけど、うん、でも、うん、お酒はそれこそ飲酒運転もそうだし、いろいろ酩酊して失敗したりとかっていうのがニュースになるから、
うんう
ん、なんか、逆にそれが抑止力って言ったら変な話だけど、まあ、目立つからっていうのはあるかなと僕は思いますけど、
なるほど、
ま
あ、かかず
とも分かるでしょみたいな、
みたいな
で、ね、でもタバコってそういうほら本当に自分の内側のことだから、
うん、
ああやってタバコに書くぐらいじゃないと多分こう他にこうなんか抑止力になることがないのかなってちょっと今話聞いてて思いましたけどね。
なんか、その、お酒を提供する店は、その、ビール瓶一本までとか、そういう規制がないのが不思議やなって。
そんなことしたら大変じゃないですか。一番、リザヤがいいのに。
そうそうそう。まあ、そうですけどね。
何を言ってるんですか、うん、君は、っていう。
いやまあ、やっぱりね、うん、その、経済に影響を及ぼす部分も、大きいからっていうのもあるのかもしれない、
ね。昔はね、よう CM も流れてましたよね、タバコも。
流れてました。だって、
そうです、
うん。
金曜ロードショー見てるだけで、どんだけタバコの CM 流れてました？
そうそうそうそう。
パパパパパパ
パでしょ。ほんまに、うん。
それはありますよ。
で、タバコの CM って、こう、かっこよかったじゃないですか、
やっぱり。かっこよかったです。
よかったです
よ。大人の嗜好品っていう感じで、ちょっとこう、ね。
パーラメントしかり、そのラッキーしかり。
そう、ラッキーストライクとかもね。で、これ結構ハリウッド俳優とか使ったりしたじゃないですか。
そうです。そうです
ね。まあ、かっこいいみたいな、そういう、ね。何ですか今やもう F1 のマシンにもなんか堂々と付けられなくなっちゃったりね。
ね。
うん。
もうだって、
まねいじめんのとは思うけど。
今なんてマナーの CM ばっかりですよ。
そうそうそう、もうね。ね。そうそう。肝心のタバコの CM も全然、とんと目にかからないから、
ね。
私も吸わなくなったら全然銘柄とかわかりませんもん。
うん。
うん。
本当です。
そうそうそう。
そう。うん、今はなんか、ね、いろいろフレーバーとか出ちゃったりしてね。
そうそうそう。なんか、
すかあれね。
フリバッキはね。
そう。
ね。
そうです、
ね。
うん、私らの頃のマイセンとハイライトと
そうですよ
セブンスターと、
そうですよ。
もうね、何ですか、そんな、予僕っつったら丸ごろみたいな、うん。
本当に本当に。
こんな世界じゃないですか。
そうですね。もう
見てくださいよ、こんなに値上がっちゃったから、うちのハス向かいのおじさん、ついに若葉吸い始めました。
まずいんですよ、あれが。
行くとこまで行ったな、みたいな。あ、うん、親父、昔ハイライトしてた時、今、若葉吸ってますよ。
うん、若葉、未だにやります
けどね。
若葉、新生、ゴールデンバット。
ああ、もう絶対無理。
うん。何ですか、その口の中にこうまとわりつく、あの後味。なんとも言え。
まあ、頭クラクラするもんね、あんな。
もうほんと、久々に見たわ、若葉のパッケージ。
はい。
びっくりしたわ。
ちょっとまあ、いろいろ脱線もしてるんですけども。
はい。
はい、名古屋の梅城さん、はい、お久しぶりということで、はいはい、またお待ちしております。
はい、
ありがとうござい
ます。
あ、ちゃいますよ。なんで今こんなに高いねんのやつで。
そこ言ってないよね。
そこ言ってない。
なんでって言われたら、まあ、そういう時代やからという話なんですけどね。
うん、なんですけどね。うん。まあ、ビックリマンチョコが100円するのはちょっとびっくりしたなっていうのは感じありますけど。
あ、そんなするんですか、うん、今。しかし、まあ、チロロも30円ですか。
ですね、
3つ買えたじゃないですか、昔やったら、ね、
チロル30円
そんなするんですか、
10円、うん、でもうまい棒はいまだに10円、
ね、10円ですけど、ね、やっぱチョコは高いんですな、
チョコ高いんです
、ね、うまい棒もちっちゃくなってますけどね、
ああ、そうなんです、
そうそう
そうそうそうそうやって、なんか今ね、値段が据え置きでもこう量が減ったりとかっていうね、うん、ものも結構ありますよね、こうお菓子なんかもね、
そうそう、まあ、全体的に、あ、だから軽自動車ですよ。
うん、
軽自動車って、うん、いや、それは僕も思います。
うん、
普通に買っても新車で140、150っていうのは、まあ、性能もアップしましたし、うん、まあ、一時から規格も変わって、ちょっとデカなったとかっていうのもあるのかもしれないですけど、うんうんうん、中古でさえも140万とか平気でするんですよ。
はい。
なんでやーっていうのはありますね、確かに。まあ、需要がそれだけあるって言っちゃ終わりなの
かしら。だから、うまみって税金だけでしょ。
うん。
イニシャルは高いと。
うん。
ね。
そうですよ。
どうしてもね。ほら、あなたが言ってたエブリー？
エブリー。
あれからちょっといろいろ動画見ると、はい、全然ちゃいますね、なんか。
そう、商用車のイメージ。
うん、そうそう、それの頭やつだから、失礼しましたって感じで。なんか
エブリ
ーでさ、うん、今ほら、K のキャンピングカーあるじゃないですか。
ありますね。
あれを作ってて、なんか日本全国ぐるぐる回ってるような YouTube があって見てたんやけど。
はいはいはいはい。めっちゃ遊べるんですよ。
後ろの部分は遊べる。それは改造してるんですけど、その普通のエブリーの部分見たら、お、何、すごいじゃないですか。メーターとかもさ。
ああ、
もうこんなんなってんねや、つって。
そうですよ。だから全然もう商用車ではないんですよ。
うん、俺は完全にもう赤帽や、思ってたから。
いや、サンバーってなんでなくなったんですかね。
サンバーね。
サンバー好きだったな
ぁ。ああいうイメージやったからさ。
うん、いやいい、いや、よく走り前、僕サンバーちょっと仕事で、手伝いでね、乗ってた時ありますけど、よく走りますよ、サンバーは。
サンバーいいですよね。
もうね、農道のポルシェって言ってましたからね。
サンバーちょっとクラシックタイプのね、外観のやつとかもあって、はいはい、結構オシャレなやつもあったと思うんですけども。
そ
う
そ
う、
赤帽って確かサンバーの特別使用車とかなんですよね。そうそうそう、確かね。
うんうん、
初めて軽トラ乗った時のこと覚えてるけどさ、
はい、
軽トラって結局もう、ほぼ最前線やんか。運転席が、
うん。そうですね。
もう、前、ボンネットがないやんか、要は。これ死ぬなって思ったもん。第一印象。
確かに。
何にも、
ね。何にも遮るものがないという。
うん、
あ、これ死ぬわ。
そう まあ、それはね、そのちょっと感じはあります
よ、ね、うん。あれ F1 より危ないで。クラッシャブルゾーンがないから。
そうそうそう。しかも吸収してくれるもんじゃないですからね。これ下手にやっぱり馬力だけはあるんですよ。
でしょ。
そう。だから飛ばそうと思えば飛ばせちゃうし、ね。
これあかん。これ死ぬぞこれ。最悪大怪我や下半身みたいな。
いやいやいや。うん、そうです。
思いましたもんね、はい。こんなに前が近いなんてと思いましたもんね。初めて乗った時。
いや、わかります。ね、まあ、その辺はちょっと注意して、もうぶつからえ。まあ、でも、ね、センシングみたいなのはありますから。
センシング何ですか？
衝突防止システムみたいな。
例えば、あるんですか？それ最近のそんなのもあるんですか？
衝突しそうになったら、その
自動ブレーキ。はいはいはいはい。
もうそれに頼るしかないですよ、ね。
なるほど。
はい、
そんなのサンバーとかハイゼットについてます？
いや、ついてないです。
ついてない
でしょ。ハイゼットにもないでしょ。
はい。今時のやつにはついてますけど、はい。一昔の前のものにはついてないですね。確かに。はい。はい。ギリ僕にのにはついてます。
最後はもうエアバッグ頼みでしょ。
はい、そうですね。はい、まあ。それでもちょっと危ないです、ね。
でしょ？もう。
はい。はい、名古屋の海野さん、またのお便りお待ちしております。ありがとうございます。
じゃあ最後といえばこの方ですよ。
はい。
KTR50 さんでいただきました。
ちょっといいですか。
はい。
僕ずっと、
はい。
名古屋の梅次郎さんが KTR に名前を変えてずっと送って
くださっ
ちゃうかなって思ってたんですよ。
違うでしょ？
いや。長屋の梅次郎さんって、うん、最初、長屋の梅次郎、何歳ですからいつも始まってたじゃないですか。うんうん、で、KTR さんも、うん、48、49、で、50、うん、トントンって切ってたんで、うんうん、梅次郎さんがちょっと変化球で名前変えて送ってらっしゃるんちゃうかなって。
いやいや、そんなことないですよ。
違かったんですね。ここではっきりしました。
大丈夫です。お二人からいただいてますからね。
はい、お二人からいただいてるんですね。違います。ありがとうございます。はい。
はい。そんな、KTR さんからいただきました。前回のパディスコのお話。
あ、
出ました。いいですね。友達が持っていました。私はソニーの真っ赤なラジカセを愛用していました。こいつには外部入力がなかったのでカセット部に入れて使うアダプターで初代ディスクマンやらセガマーク3等のサウンドを鳴らしていました。以前お話ししていた MBS のチューニングポイントをカッターナイフで刻んでいたのもこいつでした。はい。でオードリバースがなかったので手動によるイジェクトからの再生シーケンスには自信がありました。まさに使い倒しました。次に買ったナショナルのダブルカセットラジカセには外部入力とパワフルな低音再生が可能で最高でした。ディスクマンからの録音がやっと可能になったのも嬉しかったです。愛蔵の細野さん監修のナムコ CD やダライアスセガのアーケード CD3 連発、コナミ固形派クラブ、YMO ベストもこの頃買ったものです。ブラケースを更新しながらも、今も新品状態ですと。無論 iPhone に入れています。こんなプレイヤーで聞いています。よかったらぜひ、ご覧いただきましたけど。
はい。
ラジカセ話ですね。
はい。
うん。
通信あります。
通信。
はい。
ああ、下の方にありましたね。すいません。
はい。
通信、シャンナカ様がメガドラミニを入手されたそうで、なんか嬉しかったです。
はい。
スーパーファンタジーゾーンは、タイトル画面で A、B、C、スタート各ボタンを押しで、旧 BGM でプレイできます。
あ、
細部の作り込みも異常でしょう。拡張コネクタの蓋もスライドして外せますし、うん、ボリュームのスイッチもスライダーも動きます。うん、これらに意味はないと。
そうですね。
名作揃いの一生遊べる、うん、優れものなので、オブジェとしても良いですし、たまにはヒーロー入れてお楽しみくださいませ。ということで。
はい、ありがとうございます。うん、パディスコ。うん。
ラジカセ
ですけどね。パディスコ懐かしいね。
はい。
ですね。
うん、
いいですか、
はい、どうぞ。
マイクがね、シャコーンってこう、飛び出るモデルがありましてね、こう。
はいはい、
ありました。そうそうそう、そうなんですよ。で、FM のね、電波で声を飛ばすっていうね。
そう。
これでラジオごっこしたなーっていうね。覚えてますよ。日立のね、
サディスコ。
はいはいはい。もう私、ラジカセは本当大好物で。
うん、あ、本当ですか。
もういろいろ持ってましたからね。本当
に。いやー、その、僕もですね、うん、ちょっと、パディスコの話を聞いてからですね、ちょっとパディスコシリーズ何か手に入れられへんかなってずっと思ってるんですよ。はいはいはい、うん、で、今ちょっと狙ってるのが、今、
狙ってるんですか？
狙ってるんですよ。カッカさんには今、ツイッターの DM でラジオスさんの方から送らせていただいたんですけど、
はいはい。
兄さんも、ツイッターの、ラジオさんの DM。
はい。
はい。ちょっと、カカさん宛てのやつ、ちょっと見ていただけるんですけど。これ今、ちょっと僕、狙ってるんですよね。
はいはいはいはい、
このタイプ。ちょっと、はい、兄さんが持ってたやつとはちょっと違うんですけど。
うんうんうんうん、
パディスコ GPTRK5010 と言われる、まあ、この形ですよ。
これもなかなかですね、うん、これ。
で、4000円するんですけど、うんうん、一応これ動くっていうことで、
うんうんうん、
今ちょっと狙ってはいるんですよね、
うんうんうん。
で、実家に行ったらまだカセットとか、自分の部屋にあるんで、
うんうん
うん、久々にちょっとそういうのを流してみたいなっていう気持ちに今なってはいるんです。
はいはい、
兄さんが持ってたやつは、とにかく高い。
これ高いでしょ？
中古でも高い。
これ高い。今高いっすよね、今見たらね。
そう。
買えません。
ね、
あ、まあなんか、
うん、
あれですよ、パディスコの中でももうちょっとプレミア感が出てますから。
ね、これ、なんか確かにカラオケをするために買ったと思います、親が。
あ、そうなんですね。
うん。
うん。
知り合いとか読んでね、家でカラオケするのやで、いうことで。この前は、ハチトラのやつ買ってましたわ。
あ、本当ですか。うん、ちょっとまた、ツイッターの DM で送りますけど、うん、兄さんのやつなんか今もう、一番安くてこれですからね。値段が。
そうでしょ。
いや、これがね、名機なんですよ、本当に。この TRK8600 っていうのは。感動品だったら、これぐらいはするでしょうね。
すごいですね。
この、ね、そうそうそうそう。この、で、とにかく、この、メーターをね、最終精査もしないくせに、こう、ついてるっていうのがね。
そうですよ。
これがいいんですよ。で、電源入れた時に一回触れるんですよね。プン
ボンってね、そうそう、一回触れるんです。そう、マックスに触れるんです。そう。
あれがいいんですよね。
そうです。よくご存知で。
いやー、よく知ってますよ。もう、憧れでしたからね、もう。これはね、よく覚えてますね。
見てください。これ、ツイッターまでついてるんですよ、ちっちゃい。
そうそうそう。
ツイッターがついてるから、高音域出るんですよ、こっから。
そうなんですよ。
なるほど。
このラジカセって、この、なんていうの、密集感がいいですよね。この、塊として、こう、すべての機能を盛り込んでますっていう、このね。
僕はあり
ますね、やっぱり。そうそうそう。
プレステ3より重いよ、これ。重いよ、これ。
重いっすよ、本当にね。昔ナショナルが赤いラブコールっていうラジカセ
があってありました
ね。そうで、これラブコールって3つカセットデッキがつくやつがあるん
ですよ。変態ですよ、もう3つですから、ね、
そうそうそう、
長い言うて、
そうですよ、ラブコールトリプル言うんですけどね。1個のカセットテープで、要は2個ダビングできるんですよ。
そうです、そうです。同時に。
そういう。
そうそうそうそう。
そういうね、本当になんか、うん、なんか、当時はでも、これがめちゃくちゃ欲しくてね。
うん、
そうそ
うそう。確かに、その、かっこいいっていうのはたくさんありましたから。
うん。
でもやっぱり、これちゃいます。もうこれが僕は夢というか、かっこよさの凝縮。 された、うん、もう完成形だと思うんですよね。今またツイッターの DM の方に送ってるんですけど、うん、ソニーの、ジャッカル300。
これはね。
テレビ作ってどういうことみたいな。
ラテカセね。ラテカセ。
ラテカセ。
そうそうそうそう。
これは、なんでしょう。若干のソルジャー感を感じる、
ね。まあね、軍用って感じしますよね、なんかね。
いいですね。デザイン、やっぱり当時からソニーってやっぱすごいよなって思う、ね。
なんかもう、通信兵がしょってそうな感じ
で。そう、そうなんです。そうなんです。そうなんです。
そうそうそう、う
ん。なんか受話器ついててもおかしくないなっていうぐらいの感じを醸し出して。
稼働線でもいいから欲しいよね、なんかね。
うん、置いときたいっす。テレビつくんですから、これで。
くそ重いと思うよ、これ。
でしょうね。
重いって。
ああ、思いますね。
だってブラウン化やからね。ちっこいけど。
そ
うそうそう、
それが入ってる
って思いよ、これ。
驚きです、
ね、うん。ソニーはでもね、スタジオ1980とか結構初期にもいい名機があって、うん、本当に結構出してるんだ。ドデカホーンの前です
よ、世代的にね。
そうそうそう。そうそうそう。で、あの、CFD5 とかね、CD をラジカセに積むのもかなり早かったし、ソニーは。
そうそう
そう。そうそうそう。ね。
そうですね。
でも、ちゃん中さん的には、でも、あれですよね。多分、その後の、ソニーのドデカホーンと、パナのコブラトップの泡を、はい、
これ辺、まあ、世代
あれでしょ、丸っこい感じでしょ、
丸っこい感じ。そうそう、丸くなるんですよね。
そうそうそう。そうです、そうです、うん。もう、パナソニック、ソニーのどっちか押さえてたら、まあ、間違いなかったかなっていう感じやったっすね。うん、
ボリュームのが、まあ、あの丸いこうつまみになってるんですけど、うん、リモコンであれが物理的に動くっていう、
そう
ボリュームの部分がね、
そうなのです、あれが憧れね、
クイーンって動くんですよ、そうそう、あれがね物理的に動くっていうのが良かったっていうね、
そうそうそう、そうそう
そう、あとね、そうラジオのねオートサーチ機能、これあの
憧れ、ね、憧れ、
そうそうね、自分でこう微妙に手動でやらなくても
一発選曲、
一発選曲、そうそうそうそう、あれに憧れなんですよ、
すぐ作
る、本当に
もうコキコキコキコキ、これがない、これがないんですよ、
そうそうね、またこれはね、うん、同じ日なんかこうところに合わせても日によって違うっていうね、この
あの変なあの
ちょっと
韓国の放送が入っちゃうとね、ほにゃにゃにゃにゃにゃにゃみたいな、なんか
そうそうそう、あなんか今日はあれだな、
あれあれ強いな、今日は今日大陸の方が強いなみたいな、
そうそうそう、あれ僕だってラジオの選曲つまみ一時期セロテープで固定するってやりましたあんまりにこうちょっと微妙すぎて、もう。
で、あれですよ、クリーニング屋の何ですか、針金の、
はい、
ハンガーを、アンテナ代わりにしたら拾えるぞ、みたいな情報を得て、
そうそうそう、そうそう。やりました。
窓開けて、もう何ですか、すごいですよね。
本当に
電波を捕まえてこう
何としてでもこう
どうにかこの日本放送を聞くんだ今日は
つって
これね、まあラジカセでできたかどうかは分かんないんですけど、まあ中学生ぐらいかな、ちょうど平成入ったぐらいやと思うんですけど、うん、あの CD の音源から、うんうん、あのボーカルだけを
あカラオケにするってことですか、
うん、
はいはいはい、
っていう、
はいはいはい、
でそれができるなんか機材を
持って
る、
ね、
うん、友達がいて、
うんうん、
かなり結構値段したと思うんですよね、あれはなんか、うん、なんでしょう、
ほんま
かラジカセっていう うん、レベルじゃなかったと思うんですよ、
うんうん、
なんかいわゆるその コンポ的なコンポ、うんうん、なんかステレオ、もう、とにかくこう、重箱式に重ねるスタイル、うん。
コンポね、コンポ。
うん、うん、コンポ、
うん。
で、なんかあったと思うんですけど、うん、あれはちょっと憧れましたね。カラオケ作れるやんっていう。
うん、ありましたね。コンポ、あとミニコンポとかもありましたよね。
うん、ミニコンポとかもありましたね、
うん。これちょっと待ってください。これだけでまた取れるんですけど。
取れます。これ取れます。
やばいやばい。
やばい
この、これ以上ね、
オートチェンジャーとかの話したら、
どんどんこれいきますよ。
やばいですよ。
何本でもいきますよ、これ。
そうですね。はい。ちょっと
オーディオ機器、
スーパーファンタジーゾーンのタイトル画面、ABC スタート 各ボタン押しっていうのは、この後また試させていただこうと思いますけども、うん、はい、毎度毎度いつもお便りありがとうございますということで、はい、お便りのコーナーでした。
あとあの CD 冷蔵庫に入れるっていうのもありましたけどね。そうすると音が良くなるみたいな。
そうそうそうそう。あったあった。何でも入れてた。電池も入れてた。
聞いたことないけどな。
どういう理屈やっていうのをお伝えしております。
はい、我々、暴れラジオスさんでは皆様からのお便りをお待ちしております。Gmail アカウントは、radiossan@gmail.com、radiossan@gmail.com。Twitter の方は、ハッシュタグひらがなで、ラジオスさんとつけてつぶやいていただくと、我々大変喜びます。はい、はい、ですね、うん、今回は、カッカさんをお迎えしてですね。
いやいや
いや。いやもう MC カッカさんちゃおうかなって。
いや、思う。ほんと申し訳ないです。本当にすいません。
ボロンボロン出てくるからね、これ。
すごいですね。うん、隙間が、こう、縄跳び早すぎて入らんねえんだ、みたいな感じ。
日本回ってるもんなわ。両手で、
なんか B&B バリのキャッチボールがちょっと繰り広げられてましたけども、はい、久々のご出演ということで、はい、ご感想いかがでしょうかっていう感じなんですけども、はい、
僕あんまり他の番組呼んでいただけない理由がなんかやっぱちょっと薄々分かってきましたね。
そんなことはないと思いますけど、
でも今日はやっぱ本当に面白くね。いろんな懐かしい話させていただいたんで、すごい本当にありがたかったですし、もう楽しかったですね。はい。
NHK の話の関、うん、に関しては、うん、はい。ちょっとまだあと、
多分ね、あると思います。
全然いけるんちゃ
う。いや、もう多分手元にまだわっさわさ、言ってない、言ってないやつがあると思いますよ、多分。
さっきちょっと楽屋で兄さんと話しましたけど、うんうん、アメリカンコメディ編と、アニメ編と、まだまだ、
まだまだね、喋ってないやつがいっぱいありますからね。
まだまだ玉はいっぱい
困る。そんな足りないんですよ。
じゃあ、そうですね、ラジオスさんの方でもちょっとね、うん、ネタがちょっと困ることがありますので、うんうん、またちょっとね、助っ人として、うん、カカさんには来ていただければと思いますので、はい、ぜひ、お願いしますということで、はい。はい、もうその時は、MC もカカさんで、
いや
かな、うん。ゲストの感じで、
ね、僕、いや
その方が、ちょっと楽かなって。
楽なんか。
そこはほら、やっぱり。
カンペちゃんと用意するね。この番組は。
読んでほしいとこだけね。
はい、ちょっと用意しますのでね。はい。
すいません。大変出しゃばってしまいました。
いやいや、もうね。しはい。こちらとしても助かりま、助かります。
助かりますか。
どんどん噛んでいきましょう。
はい。最後にね、いつものお約束こういうことで、
何ですか？
カッカさんの番組宣伝などをね。
あ、はい。
していただいて。
ご用意していただけるんですか？ありがとうございます。
存分に。
いや。愚者の宮殿という、まあ、番組をですね、やらせていただいておりまして。
知ってますそんなもん。知ってますもう、ブックマークしてます。
ありがとうございます。この前、こちらの番組にもお世話になりました、まあ、ハニワというものとですね、私が、まあ、メインで、やらせていただいてますけれども、まぁ、あ、ちょっとね、お仲間、サブパーソナリティの方も結構いらっしゃいまして、はい、まぁ、あ、本編と弱とで、結構頻繁にですね、更新させていただいておりますので、まぁ、あ、興味のある回だけでもね、一回聞いていただければありがたいのかなと思ってます。あと、もう一つマッチ横丁っていうね、こっちは本当にこう、ヨタ話。
こちらも知ってます。
ありがとうございます。
もちろんです。
こっちも大将でなぜかちょっとテクノロジーのカテゴリーに盛り込まれてるんですけどこっちは本当にもう居酒屋のヨタ話をちょっと30分でね、はい近くやらせていただいているので、まあ、もしよろしければこちらの方もお聞きいただければ大変 ありがたいなと思っております。ありがとうございます。
はい、いやあの愚者の宮殿を聞き出して僕もやっぱり長いんですけども、うんうん、いろんな、うん、そのテーマでやってるじゃないですか、
はいはい、
で僕ね初めて聞いたのがやっぱまあ F1 の回であったりもするんですけども、
うんうん、
これだいぶ昔の回なんですけど、
うん、
第23回
めっちゃ前です
ね。めっちゃ前ですね。サブカル好きに刺さる西洋絵画の物語キャラ属性っていうところで、
うん、
西洋絵画とか僕全然まあ縁がないと言いますか今まで。でもねなんかね全部聞けてしまうんですよね、
うん
うん、なので興味がないテーマでも全然本当に聞けちゃう、もう皆さんご存知だとは思うんですけども、
うん、
ぜひ聞いてくださいっていうことで、
はい
はいはい、大プッシュですよ。
ありがとうございます、はいはい、この回はねちょっとその西洋絵画の話からだんだんこう発展して最後はビックリマンのシールの話になってくるんですけど、
話になりました
けど、はいはいはい、まあ個人的にもすごいね面白く話せた回だったんで、まあちょっと今回ねそうやってちゃん中さんに改めて取り上げていただいて、はい、嬉しかったですね。まあまだアプリ上でも聞ける話ですので、ぜひ。
そうですね、
はい
はい、
はい、興味があればもう4年も前の話です。
そうです、
聞いていただければなと思っております。
はい、
そうです。
どうですかね、僕も3年ぶりにちょっと出たいな
出たいな
ね、ほら
出てみたいな、
ガリベッタンガリベッタンで出るか、それぞれ出る感じかい。
うん、
いやいやいや、
まあ、じゃあF1 以外で行ってきてください。
F1 以外
あえて、あえて、
いや、あえて、
うん、
今 F1 の話題で来ると多分あれですよ、結構大変なことになると思います。いろいろタイムリーな話もあるんで、
もう、
はい、
そうですけど、もうなんかこのレトロ F1 回顧録とかね、そっちの方ねできんかなみたいな、この辺で多分フェードアウトしてるのかな、多分してるかな、
してるんですかこれ、
うん、多分してるんじゃないですかね、わかんないですけど多分終わってます
もん、多分終わってるんですか。You never know, you never know, you never know just why makes me feel this way.